ダースベイダー DJ オショーのはぁ、
ヨーヨーヨーヨー、そこにいるのは凄腕のディスクジョッキーオショーじゃねえか。お前一瞬にして目の前の相手を踊らせるんだって。いつでもやってみろ、俺を踊らせてみるんだ。
へいへいへいへい、
踊ってんじゃねえかお前。お前何なんだよ、挑んできといてすぐ踊っちゃってんじゃねえかよ。何
参りました、参りました。
マジ雑魚、なんだこいつ。
参りました、
ガキレンジャー DJ 和尚です。
凄腕、凄腕マジシャンの
凄腕っていうか何、うん、むちゃくちゃ踊りたいやつじゃんお前。
いやいやいや、もう今もう和尚くんのグルーブ、出すグルーブに合わせて、うん、和尚くんの DJ のグルーブってこういう感じじゃん。こういう感じ、
なんかもうお座敷遊びとかでしょ、なんか。はいはいはいはい、
はいはいはい、
これヒップホップ DJ だから知ってる。
いやいや、リズムがどっつかっててあどどどどはい、
出た出たじゃねえよ俺。俺もっとあれテカシとかかけるから俺。
保証のテカシはドドンドドンドンドンドンじゃないの。
あテカシ。出た出た違うから。何なんだよ。
いやーもうね、凄腕ですね。ズームでもそれだけして踊らせることができるなんて、
うん、
もっとね、他にはいないですよ僕。
いやまあ先週ね、あのガキレンジャーで、
うん、
配信イベントやったんですよ。
はいはいはい、ガキレンジャー、はいはい、
まあ有料制というかチケット制でね、
うん、あもうね、中野里さんがね、入場料ですって言ってね、スーパーチャットくれたんですけど、中野里さんなんてもう、
うん、
食いつきね、かぶりつきで見てたじゃないですか。そんな
中野里さんに関しては、
うん、
まあ、このラジオを毎週ね見てくれてるけど、ガキレンジャーのその配信イベントは、うん、なんかね、
中野里禁止もしかして。
禁止じゃねえよ、全バンバン歓迎だよ。なんかミスでチケットを取ったんだけど、
うん、
さらによくわかんないけど、追加でもう1枚自分で、計2枚チケット買ったって。
中野里と中野里2が。
そう。
あの、2枚のチケットから、こう、左と右から入ってくるみたいな。
いや、でも見てるのは1人なんだけど。
私が中ですって。私が野里ですって言って、2人で。
こう今ほら。
中野里
いや、1人なんだよ。怖えだろ、お前。
中野里が2つに分かれたっていう感じ、こう。
パキーンって。
パキーンって分かれて、中です、野里です。2人合体すると「中野里でーす」って言って、あのトム・ブラウンみたいな「ダメー」っていう
「ダメー」って合体
が中が来て中が来て中が来て「のり」合体
合体っていうか、中野里さんは1人なんだよもともと。それわざわざ分裂して合体するっていうトム・ブラウン方式に当てはまんねえから、あれは
ダメ
ー別な人と別な人がこう合体するってネタだからね。まあ、高野さん2枚買ってくれたりして、
ね、倍払いましたってね、倍返しですよ。だから中野さんには倍返ししてあげないと、
まあ、倍返し、いや勝手に中野さんがミスしたんだからね、それまあだからスーパーチャット代わりという感じでね、ありがたくいただきましたけど、
ね、いや、うん、本当にもうね、中野さんはね、あのガキレンジャーとかね、僕ら の活動の金銭的な下支えはね、うん、かなりやってますから、
だから中野さんはもうパトロンですよ、ほとんどのアーティストの。
まあ、中野さんあの僕らのために働いてるようなもんですから、ね、
もうちょっとダースレーザーさ、はい、キスぐらいはしてあげるよお前、ね、
中野さんに、
うん、
俺のキス、
うん、
俺のキスです
は
俺のキス、俺のキス
待って待って何なのその念力
ドーンって言うて、
もう50オーバーのおじさんがうーってなってんだろ、
多分。そうそう、やられたみたいな。中野さんは僕の中では、うん、どちらかというと、和尚とマンツーマンの、
うん、
もうカップルですから、だって。
まあ、カップルの時あったよ、その。
だって、和尚君と中野さんだけが広大なスペースを貸し切りでね、もうだから中野さんのためだけに和尚君が選曲して、
うん、
それだってもう、前この番組でも紹介した、
うん、
自分の彼女、フロアに会うと自分の彼女のためだけに、肩をかけた、
うん。
その話とほぼ同じですから。
ただジュニアスイートをかけたある
先輩。ジュニアスイートを、自分の振られそうになってる彼女のためだけにかけるっていう、この、うん、これに近い感じはありますよ。
まあ、あの時はね、ある小学校でね、DJ したっていう時に、うん、広大なグラウンドにお客さんが中則さん一人だったっていう時ね、その時は本当にもうお互い目と目を見合ってね、うん、通じ合ってたよ、本当に。
この次はこの曲でお前を踊らせてやるぜって言って。
うん、なんなら曲とかかけなくてもいいかって思ったもんね。
こうやって踊ってたんですよ、
いや、中則さんは、あの、クーラーバッグを持って、うん、そのイベントに現れて、
あ、うん、万全。
だからもうなんかね、釣りしてるおじさんみたいだった、俺の DJ っすよね。
クーラーバッグ。今日は釣れたぞ。あ、なんか DJ みたいなやつがいるの。覗いてっか、みたいな。
完全に釣りのおじさんが通りかかって、なんか面白そうだからそこに入ってきたみたいな。うん。
いや、もうね、中則さんが見てたそのガキレンジャーの通信、うん、配信イベントはどうだったんですか？これ
配信イベントはね、まあ、結構、2時間ちょっと、2時間かなやったんだけど、
あ、まあ、その中で、タコガミさんがメインで喋るの？
タコガミ様は、あの、今回一言も喋ってないっていうか、もともと喋ってないんだよ、あの人は。あの人っていうか、あの神やね。
あの神。あの神って呼び方いいよね。
あの神を、
神はちょっと
ダメなんだよ、みたいな。
あの神全然ダメだから、みたいな。
で、まあ、なんかね、その、一応、その、なんか、あの、ガキレンジャークイズとかっていうのも、
あら。
まあ、僕が出題して、
もうちょっと出してみ、出してみ、出してみ、僕に、
ガキレンジャー。ガキレンジャークイズいける？
いや、出してみ、出して
み。じゃあ、ガキレンジャー、現在 2DJ、DJ オショウ、GP ですが、初代の DJ は誰でしょうか？
うん。あの、俺だよ。
ブーダメーダメー
いいね、あのすぐ来ないのいいね、面白かった。飛んでくるかと思ったら来ないのは結構ね、新鮮だったよ、うん、僕は大変だなっていうのが来るかと思ったら来ないパターンがあるんだと思って
ちょっとね、泳がせてみたよ。
いや、これはコガレンジャー、コガレンジャー、
コガレンジャー、
コガレンジャーが一緒
でしょ。そしてもう一人は、
もう一人、
うん、
どういうこと？初代 DJ も二人いるの？
初代 DJ、そして、うん、もう一人 DJ がいました。
はいはい
はい。
はい。俺だよ。負けた。負けたよー。もう、結構強いね。ズームにらめっこ。
いやいや、こういうクイズじゃねえんだよ。なんかこの、間を取り合うクイズとかじゃねえから。すげえなんか難しいぞ、そのクイズ。ガキレンジャークイズは、そのファンの皆さんもツイキャスで、
うん、答えばいいよーっていう。うん、これは何、あの、僕の勘違いでなければさ、
うん、
ヒロ AK ハイスイッチじゃないの。
そうですよ。
だって、ハイスイッチのソロアルバム、ダメデコから出てんだよ、僕のレーベルから。アルバムですから。
まさかのラップアルバムね。
いや、悪いけど、ハイスイッチのソロアルバムは僕のレーベル
から。ハイスイッチ、ソロアルバム、ラップしてんのかいっていう。
ラップしてんのかいっていう。
あれは、あでも驚きあったけどね。
出した時のポチョムキンからの一言メール。
うん。
よくやるねってのが来た。
冷たいからね、そういうところ。
いや、聞いたよ。あの、ヒロのアルバム出すんだって。よくやるねっていう。ポチョムキンから
。ねえ、なんか、まあ、まあ、そういうのを、まあ、ツイキャスとズームをなんかこう、両方立ち上げて、
はいはい。
やるって結構ね、なんか、いろいろ。うん、斬新。
あの、配信はツイキャスでやって、ズームでやってる画面をツイキャスで流すってことね。
ズーム、そうだね。うん、うん。
今はズームで参加して、ガキレンジャーのメンバーズームで参加してて、
うん。
で、それを、タコ神様がこうやって、ツイキャスで流してたんでしょうか。
いや、別にタコ神様は別に何か送信してるわけじゃないから、
ちょっと、タコ神様が頑張ったから、
送信の能力とかねえからみたいな。
タコ神さん、タコ神 Wi-Fi でこうやって飛ばしてないのかってい
う。タコ神様って一応喋れるんだけど、うん、そのなんか、僕ね、タコ神様だよみたいな感じの、うん、あの声の音質だから、うん、意外とね、ズームだと拾いづらいっていうね。
勝手にカットされちゃうね。
そうそう。あの、周波数の問題
で。喋ってんのに、あ、これは雑音だって言ってカットされ
ちゃう。だからまあ、ちょっとね、ダンスをメインにして、
はいはいはい、
なんか体で動いてもらったりとか。
だからさっきの僕のイントロ、
うん、
ガキレン、タコ神様リスペクト。 伝わった。
どこがね。
タコ神リスペクト伝わったこれ。
お前がタコ神様リスペクトしてる様子とか一個も感じねえから。っていうか別にタコ神様そういう象徴じゃねえから。
そういう象徴じゃない。いやでもさタコ神様渋谷駅前でさガキレンジャーがライブしてた時お尻出てたからさ。
うん。あ破けてたんでしょ。
破けてお尻破けててさ。たまたまだよ本当にたまたまその時に限ってね。
うん、
そういったイベントとかライブにいない僕の奥さんと娘がたまたまいたわけですよ、
うんうんうんうん、
だからもう完全にうちの娘の中ではお尻の人だから田岡さん
一応ね
おしょう、おしょう、ちなみにおしょうの方は呼び捨てなんだけど、すみません。おしょう。
なんなんです
ね。おしょうのグループの人、お尻の人だったよって。おしょうのグループの人、お尻の人ってどういうことなんだみたいなね。
タコ神様も一応ね、あれは、人体っていうか、神体というか、なんていうの、
うんうん、
あれ別に服じゃないからね、あの赤いの。うん、そういう体で動いてるから。
うん、あれは肌でしょ、
そうそうそうそう。
だから破けてるのおかしいんだって。
だから破けてるわけじゃない、だ断裂皮膚
怖いわけだよ、それで怖いそれでちょっといきなり結構ねあのホラー入ってた
断裂っていうとちょっと怖いな、なんかだから、うん、まあ、ちょっと切り傷だよね、
切り傷がね、
うんうん、
肌が切れてたっていうね、
そうそう、
こんな人に踊らせちゃダメですよ、
いやああいう快感があるんだよ、タコガミ
さん、そうなんですよ、破れた状態で皮膚が破れた状態で踊ると気持ちいいっていう、
うん、
っていう神様
めちゃくちゃ変態じゃねえかも。
まあまあでもね、いいじゃないですか、配信ね。うん、ロフトウエスト、だから大阪のロフトからやったんでしょ、
そうそうそう、
はい、うん。ロフトウエストは僕もね、去年かな、去年行きましたね。プチカシマさんとのね、
ああ、そっかそっか。
うん、もう、それが昼からなんですよ、2人でやればできるねって気づいたイベントってのがロフトウエストで、
うんうん、
3時間半。打ち合わせゼロの時事ネタトークってね。
あ、そっか、去年あれ2人でやったのか。
2人でやったの。
うん。で、そっから行けるってなって今やってる昼なんです。
昼から、昼なんですは、なんちゃんの、君が嫌いななんちゃんの。
いや、嫌いじゃねえから、お前。なんかさ、なんのメリットもねえ情報出すね、俺。なんかしないけど、俺なんか、なんちゃん嫌いってなってんだけど、別に好き。いや、好きでもねえな。普通だわ。
え、アンチなんちゃんで、アンチなでしょ、君はだって。
違う
違う。アンチな。
いや、うっちゃんなんちゃんのなんちゃんが別にアンチとか言われるようなタイプの人じゃないから、あの人。
それがディスだから。それがもうね、もうひどいですよ。なんちゃんな。なんちゃん扱いに関してはね。
いや、なんちゃんは無害だから。うん。
無害、無害。なんちゃん無害。
アンチとかいうのはやっぱそのなんだろう、あの
もちろん尖ってる人に対して
使う、うん、村本とかさ、あの、
トロサーモン久保田とかそういうの、
そういった芸人さん、うんうん、なんちゃんは無害だから、何にもないから
何にもないのなんだから、
いや言い方難しいな、何でもない
何にもないのなんだから、
何にもないんだよなんちゃん、違う違う違う違う大好きだからね、俺。
大好きだ。ここは好きか、詳しく言ってみろ。
何にも面白くないって、そういう意味じゃないな。
何にも面白くない。
それといって、害がないとこがいいわけだよ。だからこそ、ね、うっちゃんは NHK とかの司会もできるわけだし、なんちゃんも、あまりこう、コアなファンはいないけど、みんなに末永く愛されるタイプの芸人さん。これ大事だからね。今、ダースリーダーなんかさ、これもう急激にファン今増えてるでしょ、あなた。いろんな配信やって、YouTube のチャンネル数も増えてって。
うん、これはだから、アンチラですよ。ダースリーダーアンチラ。アンチラがいっぱい増えてますよ。
でこういう人たちはすぐ離れるかもしれないし、でも末永く。
うつろいゆくね。いや、だから、なんちゃんファン的な人は確かに僕にはいないと思うんですよ。
うんうんうん。
ずっともう子供の頃から好きですみたいなね、
うん、過激に愛情も出さないけどずっと好きみたいな、
うん、愛情も出さないけどみたいな
これがこのこれからの時代大事ですから、
なんとな
く、ね、今レーダーチャンネル、ダースレーダーチャンネル何人ぐらい今
登録者数、
この前1万人は超えてたでしょ、
そうね、ちょっと待ってね、今見てみるよ、
結構さ、その配信やるたびに伸びてんじゃないの？その毎週。
うん。今ね、
うん。
13,813。
おぉ、13,000か。
うん。
やっぱこれはその、 昼からなんですがレギュラーになったっていうのも、
昼からなんですのレギュラーと、やっぱね、そのダース和尚ですよ、これが。
ダース和尚は、いや、いいよ。これは別に、お前のチャンネルに、そんなにか変化を与えてないと思うよ。
いや、まあ、だから、ね、ダース和尚は、その、コロナが始まるまでの、僕のチャンネルの唯一のレギュラー番組ですからね、これ。
まあ、そう、長いよ、だから。
僕やってたのこれで、うっかりは結構不定期だったから、あの、曜日決めて時間決めてとかじゃないから、毎回決まった時間にアップし続けてきたっていうのはこれもう、あのレギュラーはだから昼からなんですとダースオーショーだけなんですよ、僕のチャンネルは。
そっか、
両方決める。
うっかりの方は、
うっかりはもう、あの、エル歌舞伎と僕の時間があった時にやるみたいな感
じだから、うん、まあ、この、このダースレーダー DJ オーショーのハーももう2年半ぐらい経ってますからね。
121回目ですよ、今。
うんうん、うん、
だから、まあまあね。
まあその他にもさ、ダースレーダーはさ、まあ、他にもラジオやってるでしょ。
そう、だから、それがね、
レップもやってるでしょ。
レップがね、今日トラブっちゃってね。
うん。
レップはずっとコロナの、間は、スタジオも使えないから。
うん。
で、DJ 穴竹さんっていう方が、
うん、
家からやってたんですよ、ずっと、レッツの放送を。
うんうんうん。
伊豆さんの昼からのも家からやってたのかな、わかんない。
うんうん。
で、
まあ、リモートだよね、ま
あ。リモートでやってて、
うん、
で、僕は、あの、電話で、ちょっとコメントするみたいなので出演していて、うん、で、ただこれも、うん、まあ、まあコロナで大変ですから、あの、うん、全然協力しますよってことでやってたんだけども、ただ仕事が入っちゃうこともあるから、
うん、
で仕事が入った時はお休みしてたりして、
うん、
先週は僕、その土日のリハーサルがあって、
うん、
あのイベントのね、だから、はいはい、あの、そのコメントが出せなくて、時間的に、
うん、
で先週はお休みさせてもらってて、
うん、
今週またコメント電話でするのかなと思い込んでたの。
うんうん、
そしたら、今日の昼に、
はいはいはい、
ダースレーダーの番組ってバンってツイートサイズレップのオフィシャルのところから、
ああ今日
やべえと思って、
うんうんうん、
全然何にも聞いてないし、
うん、
まあなんだろう、全体としてはちょっとずつ戻してきますよみたいな話はあったけど、
はいはいはい、
まあ、個々の番組としての話は、まあまあ、まあ、そういうのちゃんと読んどけよって話になるんだけどね、僕もね。でもまあ、うん、言っても僕はまあパーソナリティで言ってるわけだから、
うん、
来週から番組始まりますよみたいなのは実際なくて、先週ね、
うんうんうん、
で今日いきなりやるって話になって、あらっと思って、
もう結構焦るな、それは。
焦っちゃいまして
ツイートで知るっていうのが一番怖いからね。
ツイートで知っちゃって、
みんなと同じタイミングで知るのかよ、ナビゲーターがみたいな。ま
あ、どっちかっていうとリスナーの方が先に知ってた可能性もあるみたいな。
あ、まあそうだよね、ツイート流れてんだからね。
でまあまあ、でもこれは僕のね、あの全く、なんだろう、参ったなっていうのは、いやいやこれ、あの、いや聞いてないですっていうのをツイートしたら、
うん、
まああのジブラさんとから電話があって、
はいはいはい、
なかったのみたいな話になって、まあ、ジブラさんの全体にメールを送っているんだけど、
うんうんうん、
具体的に今週からとか、まあだから世の中的にはだいぶ戻ってきてる感はあるじゃない、
うんうんうん、
ただ同時にね、昨日今日と東京は100人超えなわけですよ。
いやね、うん、
で、まあ、すごいなみたいなニュース見て、だから僕の中では、
うん、
全然その、なんだろう、街に普段に出かけるモードに全くなってないっていうか、だってこうやってズームで喋って、
うん、
で、必要なことはズームで喋って、ほとんど家にいるっていう感じだね。
まあ結構日に、もう本当日によっても、急激にやばいんじゃないかとか、いやもう結構コロナ落ち着いてるとか、なんか、もう情報が結構いろいろあるからさ。
コロナに関しても、別にそのね、うん、日本人はそんなにかかってないからとか、なんかそういうこと言う人はいるけど、
うん、
でも、かかったら、定義だったりするし、
うん、
僕の場合病気あるから、
うん、
どちらも気をつけた方がいいっていう前提で、別にね、無理してっていうか、イエーイってまたさ、出かけるっていうマインドにはあんまなんないから、でも、あの、行かなきゃできない仕事、
うん、
ベーソンズとかさ、
うん、
そのものはやるように しようと思ったけど、
うんうんうん、
ズームでできることを、ただインタビュー受けますとか、
うん、
あの、取材とかも僕未だにズームでやってるし、その方が楽だし、
うんうん、
で、まあ、子供たちの学校とかは始まってるけど、別に僕家で原稿書いたりとかも家でできるから、
うん、
まあ、家にいるモードで、で、昼からなんでさ、鹿島さんがうちまで来てくれるから、
それすごいよね、毎週毎週ね。
毎週鹿島さんうちまでピンポン押して来てくれるから、
うん、
うちでやってるんだけど、うん、まあ、だから僕出かける必要ないじゃない。案外ね、切り替わってなくて全く。
うんうんうん、
あの先週先々週、
うん
まあ、ここ数ヶ月の、
うん、
まあ、まあ今日に至ってたわけですよ、
うん、いや結構ね、まあその一般的に普通にね昼間あの働いてる方とか、うん、まあ出勤してるから日常感じるだろうけど、
うん、
なんかその俺らみたいにライブとかやってる人たちは、
うん、
やっぱまだ再開してないからさ、ライブ自体。
そうそう、まあ無観客でやったら、うん、だからあの、うん、ロフトのね、
うん、
オンラインを僕はあのこの間鹿島さんとやって、今度宮台さんとやるんだけど、
うん、
これもお客さんは入れないからさ、
うんうんうん、
だから人は少ない空間でね、
うん、
でもやっぱりそういった時もさ、渋谷とか新宿通るとさ、
うん、
どうみたいな感じってあって、
うん、まあね、本当にその場所によって今なんかその特に新宿がすごい、もう新宿から湧き出てんじゃないかぐらいな感じで言われてんじゃん、もう。
あれはだけど新宿がむしろちゃんと検査やってるからだけで、
うんうん、
検査してないから、
うん、
してないっていうかね、あの、
うん、
基本的にあの新宿がお医者さんとか、うん、新宿のお医者さんとかがちゃんとやろうってやってるから逆に出てるっていうのは、うん、言ってみりゃ調べたら出てくるってことは、
うん、
全部調べたらあそこにいっぱいいるんじゃないの？いや、
なんかさ、あれ俺ちょっとさ、あのツイッターとかでしか見てない情報なんだけどさ、
うん、
あの検査を受けてそれで陽性反応が出た方には、
うん、
お見舞い金10万円がもらえるみたいな話ってのは本当なの？あれ
全然聞いた
ことない。俺もなんかね、これ本当かなみたいな感じでツイートで読んだんだけど、そんな話どこにも書いてないから、これ
、でもさ、
あせかなみたいな。
まあ、直接、和尚は知り合いかな、あの、歌舞伎ラウンジっていうさ、新宿の、
はいはいはい、
クラブ。
うんうん、俺も何回かやらせてもらった
ことある。あの、オーナーのさ、大沢さん、今日の万吉さん、
うんうん。
コロナかかったよ。
あ、本当に？
結構重症になって、
あらま。
すごい大変だったっていうのを見てて。
ああ、そう、それ知らなかったわ。
そうそう、で、やっぱ結構きついから皆さん気をつけてねっていうのを満喫さんに言ってて、
うんうんうんうん、
だからやっぱかかったらヘビーだったりするし、まあ、僕は本当に病気あるから、
うんうん、いや本当ね、レーザーなんていうのはやっぱいろんな病気結構さ今まで経験してるから、普通の俺が多分なコロナに感染するよりは相当ねヘビーなものになるとは絶対だ、ね、
結構重症になる可能性は高いですから、だから、まあうんうん、まあ別にさ、あのとはいえできることって手洗ってうがいしてとかっていうマスクとかね、うん、マスクしてても別に自分がかかるのを予防するというか、まあ、周りにあの飛ばさないってことだけど、でも、うんうんうん、まあ、それぐらいしかできないから、別に、もう絶対家から一歩も出ないぞってことでは僕はなくて、バランス、
うん。
ただ、なんか、だから買い物とかもスーパーとかも行くし、まあ最近さ、スーパーとかもさ、うん、スタンス開けて並ぶとか、
うんうん、
なってるし、入り口でアルコール消毒してみたいなのをみんな、もう習慣的にやるようになってるから、まあ、うん、まあ、それぐらいだったらいいんじゃないのと思うけど、でも、ね、わざわざ人がいっぱいいるところに行くかっていうと、
それはまた全然違うからね。うん。もう必要性、最低限の生活をする上でさ、電車に乗ったりとか、まあ、それはやっていかないともう、生きていけないからやるけど、わざわざ突っ込んでいく必要はないよね。
そう
です
ね。まあ、とはいえ、
得られるものがあるならばね。
僕は気遣ってるからってね、あの、今営業してるお店とかがダメだとかって話は全くなくて、で、うん、むしろね、僕なんか、夜の街だなんて言われてるけど、ライブハウスとクラブって今すげえ気遣ってるから、
うんうんうん、
自分のとこからさ、感染者が出ちゃったらもうすげえ叩かれるみたいなの分かってるわけだよ。
そうそう。
だからもう入り口とか検温とかもちゃんとしてるし、
うん、
むしろそういったお店はちゃんとしてると思うんだけど、だって検査とかもちゃんとやってるから逆に検査した結果出てきたってだけで、検査しなかったら分かんないから、
うんうん、
だからそういったお店は全然僕はいいと思うし、やるべきだと思うんだけど、自分からね、そういったところに、まあ、っていう前面になってないってだけで、ね、少なくともね。で、そのままいたから、今週も、ステイホーム、じゃステイホームなわけよ、自分なりのね。
うん。
うん、で、いたら、
結局そのレップは、今日8時から何放送してたの？
いや、だから僕は、いませんでしたから、だから今日、仕事入れちゃってたから、
うんうん、
だからそもそもそんなに、むしろ他の聞けなかったんだけども、
うんうん、いや、まあ、あとさ、例で今週はさ、
うん、
結構そのコロナもいろいろあるんだけど、うん、結構我々の生活に密着したところで言うとさ、
うん、
レジ袋が有料になったでしょ？
ああ、昨日から、
1日から、うん、もうコンビニとか行った？
いや、行く行く、うん。あ、でもね、もう結構ね、エコバッグなの、うちはもう。
あ、エコバッグ使ってるか。いや、俺別にさ、なんていうの、例えば、 カップラーメン1個とかさ、おむすび1個とか買え、とかしか買わないから、別にそんな持ってないからさ、かといって、なんか、ね、手で持って帰るのもあれだからって、買ったわけよ、初めて、コンビニ。
袋？
うん。あれさ、場所によってさ、買い方違うの知ってる？
どういうこと？買い方が違うってこと？
そう、あの、レジ袋の。
そうなんだよ、
これがね、
遠い。タイミングが違うってこと？
あの、まあ、レジに行ってさ、多分ね、ファミマは俺まだ買ってないんだけど、先月の段階で、そのレジ袋をどうやって販売するかっていう、なんか広告みたいなのがレジの横に書いてあって、それ読んだら、お客様の買い物の量に合ったサイズを店員が選んで、
うん、
で、レジでもう加算、金額を加算します。
レジ袋が、値段に含まれると。
そうそう、書いてあって、あ、まあ、これだったら楽だなと思って、うん、俺も一律それだと思ってたの。
うん、
そしたら、今日ね、セブンイレブンに行ったら、
うん、
こうか待ってたら、あ、お選びくださいって言われて、
うん。
したら、うん。したらね、3つぐらい並んでて、自分の量に合ったものを、
うん、
こう大中小みたいなのがあってさ、うん、で、なんか3円と5円ぐらいの差があってさ、でっかいのと。うん、で、まあなんか、これをまあ自分で取って、店員さんに渡すわけよ。
うん。
こうなんか、フックかなんかに引っ掛けてあってさ、ビーってこう下から取ったらこの袋でお願いしますってやんだけど、もうね、一番の難点が、取れねえんだよ、袋。
ああ、
手立ってくっちゃってこう、こうね、束が、白い袋の束が、まあ30枚ぐらいの束がこう、フックに引っ掛けてあるから、
うん、
もう流れ作業でパンパンってやって、はい、これでってやって、後ろも並んでるからさ、立って取って渡したいんだけど、
とかね、あーこうやってこうやって
俺らもさもう40過ぎてるからさ、うん、カサカサなわけよ
手がね、
うん、
君は15の時からそうだった
よ。15の時は俺ギッとギッとだったよ。もうギトギト油でさ、まあ一瞬ねやんなかったけど、
うん、
こう並んでてさやっぱ5秒ぐらいこう取れないと、
うん、
後ろに並んでるから、うん、結構もう15秒ぐらいこうやってるような体感でなっちゃう。
まあまあまあ、みんなが待ってるぞ、みたいな。
そうそうそう。
翔くんがビニールや、あ、こいつまだビニール取
れねえ。まだ取れねえのかよって。うん、だから一瞬ね、こう、ペロってやろうかと思ってたんだけど。
出たー、ビニールを取るための水分。
これやったらもう一発で取れんじゃん。
うん、でもさ、今一番ダメですよ。
今そう。
大気汚れは。
一番この飛沫の塊をつけるなんていうのはアウトじゃん。
うん。
でももちろんやんなかったけど、でこうふと取ってる最中に自分はやんなかったけど待てよ、
うん、
これで前の人取ってる可能性もあるちょっと思っちゃったの。
よだれがね、うん、
そう、俺の前の誰かわかんないよ、わかんない人は俺はこうギリギリで舐めなかったけど、
うん、
舐めて取っちゃうおっさんとかもいいんじゃねえのかなとかちょっと思っちゃったら、
うん、
なんかもう、すごい、うわぁ、飛沫の塊に俺触れてしまったのかみたいな、ちょっとね、
うん、
こういう怖さに、
ではさ、アルコール消毒して、
うん。
やって、濡らしてからやりゃいいんじゃないの？手を。
ああ、そこに置いてくれれば一番いい。
そこに置いとけば、ピュッてやって、そしたらちょっと、うん、なるじゃん。
うんうんうん。
で、取ればさ、
取れる。それ一番いいね。うん、濡れるし、除菌もできるし。
除菌もできて。で、みんながそれやってれば、別にみんなそこで一回さ、
うん。
から触れてることになる
から。まあでも今週できたばっかだから、まあ徐々にそんな風になっていくかもね。
だからね、ファミマはさ、
うん、
レジ袋にバーコードが売ってた
よ。お
ー。無料レジや。無人レジあるじゃない。
無人レジね。うん。
ファミマ無人レジなんだけど、そこ、バーコードがもうレジ袋に、
うん。
売ってあって、
うんうん。
読み込んで、みたいな感じだけど、まあね、まあ僕んちはね、だから、
うん。
このエコバッグを使っていて、逆にお茶1個とかさ、うん、おにぎりとか手で持って帰っちゃう。
まあなんか普通にスーパーとかに行ってね、結構その日、料理するためのね、野菜だの何だの買うってなったら、やっぱその、うん、レジ、なんだ、トートバッグみたいなの？
あのね、ヨーロッパのさ、スーパーとかはもうさ、うん、全然もうレジ袋存在しないから、もう街に。
うんうんうん。
で、スーパー行くとさ、そのスーパーの、
うん、
このエコバッグみたいなのも柄入りのやつとか売ってて、
うんうんうん、
で、
まあ、なんかあっちの方はさ、なんていうの、イメージ的には、うん、本当なんてブドウとか言われるさ、こう わらっていうか、なんていうの、あの竹細工で編んだようなさ、こういうカゴみたいなの、ああいうのにフランスパンをこう入れて、なんかで、あとワインの小瓶かなんかがちょっと入れてみたいなイメージあるけどね。
まあでもね、あのスーパーのね、あのロゴ入りのエコバッグは必ず売ってて、
うんうん、
あのペットボトルはあんまなくて、
うん、
ガラス瓶のやつばっかなんだけど、
うん、
ガラス瓶のやつはもうその横にあの回収する、ガラス回収するでっかい機械があって、
うんうん、
でそれを飲み終わったらそこ持ってってガボンって入れると、
うんうん、
回収してくれるみたいになってて、
うんうんうん、
結構スーパー、あとスーパーね、もうあのレジに人はもう絶対いなくて、全部
もう無人セルフレジ、
うん、でもうあの重さで、なんか置いていくとすぐピッて読み取って、
値段が。それいいね、すごい早くて。
しかも、まあ、クレジットカード払いが多いかな、ヨーロッパは。現金があんまないみたいなね。
なんかね、あの、スーパーとかコンビニのレジの店員さんが、今回のこのスーパー、あの、袋有料化にあたってさ、なんかインタビュー記事みたいなのがネットに載っててさ、うん、で、まあ、結構な人はもう、その、今回の有料化になる、レジ袋有料化になる前から、使ってる人はもう当然のように、そのエコバッグとかを使ってるんだけど、
うん、
そのね、エコバッグって、店員さん曰く、こう、自分で詰めないで店員さんに渡す人もいるらしいんだよ。
あ、これにお願いします、みたいな。
うん。ってなると、結構年配の人の袋を、
うん、
年配の人が多いらしいの、やっぱその、
入ってください。うん。
っていう、その年配の人は特に、っていうか、おじいちゃんおばあちゃんだね。とかは、やっぱね、袋を洗うっていうことはあんまりね、
うん、
自分の中にないらしくて、なんかやっぱ汚れてるらしくて、
うん、
で結構その野菜とかを地下に、なんていうの、直接入れんじゃん。
うん、
で、肉とかは一応こう袋とかに入れるだろうけど、
うん、
だからね、袋の中が結構匂うらしくて、
匂うのね。
その、トートバッグ的な布製品のバッグとかだと、こう、じゃあ、お預かりしますねって、こう、詰めるときに、うわっって、こう、風呂の中からもう。
一回さ、多分雨の日とか使っちゃうとさ、
うん。
濡れも入るじゃん。
うんうんうん。
濡れと濡れが入るから、
そう。
結構仕上がっちゃうよね。
だから、まあなんか、その店員さん曰く、ほんと、当然衛生面もあるし、コロナのこういう、ね、コロナ禍だから。
自分で詰めさせた方がいいと思うけどね。詰め方とかもさ、
うん、
それぞれのね、お家の流儀があると思うから、
うん、
まあ、店員さんに任せちゃいたい気持ち
が。スーパーだとさ、生産してさ、もう、うん、なんかちょっとした棚みたいなところに行くからさ、まあ、自分でやらざるを得ないけど、
うん、
なんか多分コンビニとかだと渡す人がいいんだろうね。
うん、
うん、
そう。まあね、まあ。あのまあまあこれ習慣ごとですから、実際だってヨーロッパとかだとその肉とかそういうのを包むプラスチックももうダメだっていう話で、
うんうんうん、
自分で新聞紙とかにくるんで帰るみたいな、
うん
う
ん、
そういう風になってきてるから、
それはもうそっか、日本はやっぱこうなんていうのプラスチック、
お弁当とかも全部さ、
うん、
日本はプラスチックの容器に入ってるじゃない、
うん、
レジ袋っていうのそっちなんじゃねえのみたいな話もあるけど、まあまあ一個一個じゃないっていう気もする、
うんうん、
まあ、なんでレジ袋の話、あ、そっか、おしょうくんが最近気になることで言ったの、うん、いや、あのね、ちょっと相談があってね、だから、
うん、
レップさんなんですけど、
うん、
グッドウィークっていうのがね、8時9時なの、放送が。
8時9時、はいはい。
で今までは、
うん、
パーは実は木曜日とかに収録してたじゃない、ラジオが。
そうね。
ラジオじゃないんだけど。
ラジオ風な、
うん、
ナバラジオ。
でも、まあコロナのタイミングになってから、まあおしょうくんと会わないから、ズームでやるようになって、うん、どうせズームで喋るんだったら、まあもともと一回は LINE の電話で録音みたいなのもやってたけど、
ちょっとだけやってたね。懐かしい
んだもん。今どうしようとかって話もしてたけど、でも、うん、ライブでやった方が楽っていうか、別にリアルタイムでね、チャットとかも見ながらできるから、
うん、
これがいいじゃんってなって、あの9時から、ね、これレギュラーだから昼からなんですと、おしょうくんとのやつはレギュラーだから時間決めてやってるんだけど、今度ね、グッドウィークが8時9時になっちゃうと、ライブでこれをね、
うん、
できないんですよ。あの、で僕ね、グッドウィークも、
うん、
今渋谷のスタジオ、レップスタジオがもう使えるようになってて、
うん、
でやってますって話なんだけど、まあ、こう状況的に別に、まあ、なんかスタジオでやんなくていいんだったらリモートでやりたいなみたいなのは思っておいて。
はいはいはい、
うん。で、あれこそラジオだから声だけだからさ。
うん。
うん。別にリモートでできるんだったらそっちの方がいいかな、みたいなことも思ってはいるんだけど、でも、にしろ、終わった瞬間こっち始めるとかできないから。
はいはいはい。まあそうね。
うん。で、まあもちろんね、 その集まれるようになったら面白くんとか、まあ、7月の20日ね、7月の20日はうっかりの1周年を、うん、あの集まってネキズロフトから無観客でやりますけど、
うんうん、
実際会ってはね、大将君の代は会ってないから、
本当に会ってやりたくて、4ヶ月ぐらい会ってないか、
うん、
ね
え、気持ちもあるけど、
うん、
まあそれにしてもね、
うん、
まあ、瞬時にこっちに切り替えるみたいな技術が僕にはないため、
うん、
まあ、歯をずっと9時アップで来ましたが、
うん、
30分ぐらい後ろにとか、
うんうんうん
うん、っていうのをやんないと、
うん、
に出れないっていう話になっちゃって、
まあまあまあそこはこっちの砂場のさ、
うん、
もう一番 のいいところがこのフットワーク軽く移動できるところだから、
まあ、一応それをね、あのお勝負と話してからじゃないと、うん、来週グッドウィークどうするとかって話もなんないなと思っていて、
うん、全然全然いいよいいよ、
ジブさん家と砂場のね、うん、ジブさん家出た後すぐそこに砂場があればいいんだけど、ジブさん家出た後すぐ砂場がない
っていう、ね、ジブさん家って言うなよレップのことお前一応レップはカテゴリーの中で、俺の中では、あの、あれ、施設側に俺が入れてるからね、一応。
だから、でっかい施設だと思ったら、ジブさん家だったっていうのが出
てる。YouTube とかではないからね、ちゃんと大人が いるとこでしょ、あっちは。
うん、まあ、大人がいるとこですよ。大人うん、大人はいるとこなんだけど、
うん、
ずっとやってきた、この、歯をちょっと後ろにずらすとかしないと、
うん、
準備とかありますからね、
はい、
だって僕と和尚君の歯は1時間前から今やっているのを全部リハでやってね、その通りに今やってますから、
相当スキルいるぞお前それはすごいな、そんなラジオあんのかよお前、リハーサルやるラジオ
台本通りね、このタイミングで和尚君笑う、そこに突っ込むみたいなのも全部台本に書いてある。
ラジオのリハーサルって聞いたことねえからな。
その通りやっているっていうのがこれですから、ちょっと時間がかかるんですよね。
我慢は全然それは、うん、今後。
まあね、だから見てくれてる人も僕は、
視聴
習慣っていうのは結構大事で、これ、和尚くんがさ、
うん、
決まった時間にアップしようっていうのは、やっぱその時間になったらこれを見るみたいな、
うん、
YouTube だからいつでも見れるんだけど、
うん、
一度この時間に聞き始めるみたいなのが、
まあ、全然そのね、いきなり深夜とかになるのはちょっとまあ変わっちゃうだろうけど、うん、9時から9時半ぐらいだったら全然、うん、うん、うん。
まあね、ちょっと和尚くんに申し訳ないなっていうのね。あるんですけど、まあまあ、レップの方の時間は逆にもうね、他はもう空いてませんみたいな話になってて、
うんうん、で、まあ、レップはレップで上下はちゃんと番組が入ってるわけでしょ、
そうそうそう、だから、まあ、うん、そこは全部固まっているから、
うん、
まあとはいえだからそれはしばらくなかったわけだけど、3ヶ月近く、
うんうん、
あの2ヶ月とかかな、だからなかったから、うん、で戻るタイミングで、
うん、
番組の編成って組み合わせも変わるのかなと思ったらそれはないみたいで、そのまんまだって言うから、でこっちはコロナの間にね、昼からなんですとかも始まっちゃって、結構
まあまあまあね、
変わっちゃってるじゃない、
逆に始まってるってことだからね、そうそ
うそう、結構、うん、あのいろいろ入れちゃってるから、
うん、
まあなるほどみたいな話だけど、まあそれは向こうの事情では変えられませんっていう、うん、
まあまあまあ、それは全然そうしましょう。じゃあ9時半スタートで、うんうん、
じゃあちょっとね、
うん、
人のせいでそうなったってことで、
なんで俺でマジ一個もここに関して関係ねえし、責任も全くねえからな、なんで俺の名前出すんだよ、
ほんとすいません、
あとジブさんちとか言うなよお前、レップ
のジブさんに、あのお嬢がさみたいな、お嬢がこんなこと言ってるんだよみたいな、
殺すぞお前この野郎、
むしろでも僕はだからジブさんにちょっとね、あのなんとかなんないですかねみたいな話は今日したけど、
うん、
まあ、まあまあ向こうはもう1週間とかね、
うん、
やってることなんで、なんか結構ね、あの昼からなんですも含めてお昼のニュースとか僕結構いいなと思ってたりしたから、
うん、
ね、お昼にできたらいいなと勝手にね、こっちは、
うん、
想像してたけど、そういうなんか相談する時間とかもなくに、今日いきなり番組をやってくださいみたいな感じになってて、それちょっと
すごいね、なんかこういうタイミングっていうか、こんな年齢になってもそういうミスが起きるもんなんだね、なんか、
まあ、まあね、まあだからまあね、皆さん大変でしょうからね、
うん、
しょうがないと、
まあまあコロナさ、そのいろいろいろんなことが起きてさ、まあ、このコロナ中にさ結構料理やってる人って多くない、
多い、
うん、
うん、特にね、まあ、イケメンの人とかだね、料理うまかったりしてね、
うん、
もうそうするとさ、
うん、
なんかもう全勝ちみたいな人いるよね、
あもうこいつに料理を作らせたらもう全てのパズルが埋まるみたいなさ、
まあ、もう全部のロイヤルストリートフラッシュですみたいなさ、
うんうん、
そこだけはやれないようにやってくれみたいなところもや
っちゃう、確かにな、そういうパターンはあるけどさ、そのなんていうの、 おうち料理、その、今はもう結構買い物できるけどさ、一時コロナがさ、もう割と深刻な問題っていうかさ、4月ぐらい？
だから1回とか買い物行くみたいなね、
そういう。そうそうそう。週に1回とか3日に1回ぐらいの時はさ、みんないろんな試行錯誤してたわけじゃん、なんか。うん、で、その時にさ、なんかね、その、テレビとかさ、そういうとこで、あ、何見たんだっけな？テレビかな？テレビ、なんか特集かなんかで。
テレビないじゃん、だって。
なんだっけ、TVer。
あ、TVer で見てんのか、
うん。うん。で、なんかコロナ料理特集みたいなのやってたんだよ。
はいはいはい。
コロナ料理ってなんかちょっともうタイトルがやばいけど。
なんかね、
うん、コロナ禍料理
特集。タイミング的にどうなのかみたいなのはね、
うん。で、そのなんかいろんな具材をさ、例えば新鮮なお肉がなくても何かが作れますとかさ。うんそういう家にあるもので新しい料理を作りましょうみたいな企画だったのかな、それ。それで、ペヤングソース焼きそばってあるじゃん、もう。昔からある。うん。あれを、まあ普通に湯切りして、ソースかけて、ドーンってできたものを、皿の上にドーン出すの。皿ってか、まな板の上か。
ペヤングソース焼きそばを。
うん、丸ごと。それを包丁で持って、カンカンカンカンカンカンカンカンって。刻んでく
るやつを、
うん、ソースかけてる、うん、うん、ソースも火薬も全部かけた、あの海苔とかもかけたのを切っていくの、どんどんで細かくしてそれを丸めてでそれで餃子を作るみたいな、
あー
そこに行ってんの、
なるほどね、
うんうん、具をだからペヤングソース焼きそばにして餃子を作るみたいなことやってさ、もうすげえなーと思ったけど、なんていうかこうそもそもさ、ペヤングソース焼きそばってのも、簡単にすぐ食べれるようなものとして売り出されてるわけじゃん。
そうだよね。だってお湯だけでもうすぐ。
もうだからもう、元の使命と真逆な使い方を
してるってことでしょ？
そう、難しくしてんだよ。
簡単に食べる焼きそばが難しくなったみたいな。
そうそうそうそう。こういうのとかあってさ、わぁ、なんか、これって、なんか、うわぁ、すごい、なんか気持ち悪いなとか思ってさ。
わかるよ、
うん。うん。
だって、まあまあ暇だからってことでもあるでしょ。
そうそう、暇だからって。それでさ、あとね、別な企画では、その料理じゃないんだけど、キャンプを趣味にしてる人って結構多いでしょ？
そうね、あの、アウトドア的
な。アウトドアキャンプね。それをキャンプの人もさ、やっぱこのコロナでさ。
キャンプの人。キャンプの人。
うん、キャンプを生きがいにしてる人たちも
キャンプを生きがいにしてる人たち。うん。キャンプの人たち。
行けないって、これもね、びっくりしたんだけど、自分家の家の中に
テント
を張って夜寝たりしてるんだって。でも、つまりこれも。
子供のところやったことあるよ。
まあね、そういうことだよ。だから、まあ、ワクワク感は、なんとなく、気持ちはわかるんだけど、そもそも本当に。
部屋ぐらいのね、蚊よけぐらいの意味しかないんだけどね。
もうなんか外で何にもないからこそのテントなのに、もうなんか家の中で立っちゃうってさ、なんか本末転倒ないろんな企画がさそこで紹介されててさ、もう
でももし食べたよ、うん、テントをちゃんと止めるためのね、あの止め金とかをちゃんと床に打ち込んでたら僕は認めた、
うん、それはすっげえリスペクトするよお前マンションとかどうすんだよ、
マンションとかの床に杭とかを
ガーッガーッガー
ッテント立ててたら僕は本物のキャンプの人ですねっていう。
それはもうマジ
プロキャンプの人
です。超リスペクトで。
あなたこそキャンプの人ですっていうね。
そいつ頭おかしいから、そいつ。自
分の。北の人とかいきなり穴が開くんですよ。ガーッとか言って言う。えぇ、ー、
怖すぎるから。
ガーッガーッとか言って、何やってんだとか思ったら、いや、ちょっとテント張ってて、みたいな。
いや、怖いから、もうそういう、でね、なんかそういうさ、こうなんか、その行、レトルトじゃないや、そのインスタント料理をめんどくさく工夫して料理したりさ、うん、そもそも外に止めるた、外で泊まるためのキャンプ用品をさ、家でやるとか、なんかその本末転倒みたいなことを、うん、なんかねえかなとか、ちょっとふと、いろいろ考えてた。
本末転倒探し。
うん、本末転倒探し、うん。でね、あ、これに似たようなことって俺らの周りにあると思って、俺らのその DJ とかラッパーの周りにも。
お
まあ、最近クラブ行けてないけどさ、うん、そのクラブ行ってる時ってさ、まあクラブってさ、大音量でスピーカーから音が流れてる場所でしょ、
うん、
まあそんな中にもかかわらず、まあレーダーを見たことあると思うけど、 クラブの中でヘッドホンしてるやつっていない？いるよね。いるでしょ。
結構それは前々から思ってはいたこと。
いや気になるやつやつで絶対いるよね。一、うん、クラブに一人は絶対いるんだ。
一クラブに一人はいる。
うん。
ね、うん。まあよくポイントで集めるようにしてます。そのポイントカードにシールを貼るようにしてます
。発見。スタンプラリー。どうみたいな。
10人集めると、うん、ヘッドホンがもらえるっていう。
そいつが今度使えるように。
そうそうそう、
まあ、これさ、まあ、いろんなタイプの人がいると思うんだけど、
うん、
まあ、俺がその一番ね、見てきた中で多いのは、うん、やっぱね、ラッパ。
このパターンね。
うん。だから、うん、なんていうのも、クラブでいろんないい曲流れてるけど、
まあ、
それ聞いてフリースタイルやってるやつとか結構多いなってイメージ。
自分が持ってきたビートを聞いてる人でしょ。
そうそうそう。俺、もう俺ラップ好きっすからもう我慢できないっすよみたいな感じでビートを聞いて、ちょっと口ずさんでる。クラブの中で。バーカウンターの横とかで。で、誰か見てねえかなみたいな感じの仕草をしてるやつが結構多いってイメージでさ。
うん、まあ、基本はあとはやっぱり通信英語の英会話教育を受けてると思う。
勉強してんのかよ、クラブで。勉強してねえよ、お前。音楽。
One, two, this is a pen. みたいなのをこれでやってると思う。
なんでお前、小2ぐらいのやつなんだよ。そんな教材でねえだろ、お前。
This is a pen。ラッパーのね、フリースタイルは確かにありますよ。
うんうんうん。
ライブとかを控えている子とかね、MC バトルとかにスタンバってる子とかは。
まあまあ、それがさ、楽屋とかでやるの。
うん、
とか。わかるよ。
うん、結構フロアでやってて、あとね、ダンサーの人も、
うん、
このショーの、
ああ、はいはいはい。
とかの確認を結構、うん、フロアとかで、やってる人とかもいて、
うん、
まあこれもは気持ちはわからなくもないが、
うんうんうん、
やっぱりまあその、そんなの、なんか見えないところでやりゃいいのになとか思うときはあるね。
あるね、その、まあ今わかんないけど、俺らがまあ二十歳ぐらいの頃とかさ、なんかダンスのショーとかも俺らのイベントの中で一緒にやってたじゃん。うん、でそうなるとさ、自分たちのダンスのショーが終わるとお疲れ様でしたぐらいでも外にビデオを持って行って
ビデオチェックして、お疲れ様、こっちがね、ショー終わって、うんうん、こっちのライブが次あるとか、うん、時にお疲れ様でした
ぐらいでも
撮ってたビデオを持ってね、階段バーって上がって外に行って、うん、さっき、うん、まさに踊ったばっかのね、
うん、
自分たちのショーを見てるっていうのは、これありました、
ね。今さ、なんていうの、今はどう、そのダンサーさんがどういう文化かわかんないけど、俺らの若い頃ってさ、そういうの多かったじゃん。
多かった。
で、かといってさ、俺らが例えばマイカデリックで当時ライブしてもさ、ライブ終わったからってビデオチェックとかはしないだろ。
まあ、むしろ記憶から消したい時が多い。
そっちの方が多いけどね。
もう終わった、はい、終わった、終わった。だってさ、まあなんだったらさ、まあ、盛り上がったりとかも含めてさ、
うん、
実際やってるわけだからもう分かるじゃん。
うんうんうん、
でしかもそのショー自体はもうできないわけじゃん。もう一回やらせてくださいみたいな、15分前に戻ってもう一回やらせてくださいではないわけで、もうちょ次のライブをやるときにね、前回この曲順でやったら、
うん、
ここちょっとつながり悪かったよねとか、
うんうんうん、
時お師匠バカな顔してたよねとかっていうのはあるかもしれないけど、
まあまあな、うん、
もうちょっとキリッとしとけよって油断してお前誰も見てねえと思ったけど、
なんで俺の顔だけ中心なんかギャンって切るところさ、中心的に見るやつ
だから顔油断してるみたいな。
顔は油断するよお前。
でもつまり次のショーの時にはね、
うん、
そういった反省をすることが、まあまあ僕らはそもそもそういうスタンスでもなかったけど、
なんかあんのかな、
ダンサーはなんかすぐ確認するよね。
別に DJ でもさ、終わった瞬間にさ、
それ録音プレイをね、
やってる人か、
あ、ここのつなぎうまくいってなかったとかね。
ってやつはあんまり、まあ俺らの周りにいなかったけど、
ダンサーさんはなんかすぐにショーの完成ビデオを見に行く人は結構確かにいた。
うんうんうん。
なんで、なんか、
まあまあ気になるのはわかるよ。わかるけど、なんかそこの文化は思いっきり違うなっていうのはなんか。
違う文化だよね。
うん。うん、20年ぐらい前は
すっごい思ってましたよ。
うん。
なんでかなと思うよね。まあ、あ、今ね、野間さんがね、スーパーチャットでね、
うん。あ、スーパーチャットありがとうございます。
ね、うん、お豆さん、お豆さんもね、結構久しぶりなんじゃないですか、なんかコメント的なところね。
おうおうお、お豆さん。
お豆さんもね、結構やってくれてたりね。うん、あとね、うん、昼からなんですから来ましたって人がね。
おお、やったね、番組またぎは一番嬉しいね、なんか。
あ、あやりんごさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
中村さんとね、
うん、
ゆうさんがね、昼からなんですから来ました、みたいな、ね。
おお、ありがとうございます。
65FF さんも、 スーパーチャットいただいております。
ありがとうございます、スーパーチャット、
うん、嬉しい限りですよ。まあだからね、なんだろう、ダンサーのその文化はね、うん、今どうなんだろう、今だからさ、変な話、
うん、
一緒のイベントっていうのが減ったじゃない。
減った減った、
こっちの、うん、あのラッパー出てダンサー出て DJ 出てみたいな、うん、結構それぞれのさ、
まあ本当に音楽的に細分化されてったから、やっぱこうね、まあゼロではないんだろうけど、ラップとダンスがあんまり昔よりは交わってないイメージはある。
僕らが一緒にやった方が楽しいなと思ってね、
うんうん、
一緒にやるみたいな企画とかもしてたけど、
うん、
まあ、結構もうパコッと分かれたね。そのまああとそのダンサーもその、うん、クラブで踊る系のダンサーもいれば、
うん、
発表会上がりの人たちもいるから、
うんうん
う
ん、
違う文化な気がするけどね。
まあまあ本当に ラップに関してはもうもちろんそのフリースタイルに特化してるだけの、ね、うん、専門ラッパーもいるわけだし、うん、まあね、その本当にライブアルバムを作って届けるって人もいるだろうから。
あれ、まあ、おしょうくんでフリースタイルダンジョン出たんだっけ。
フリースタイルダンジョンはライブでガキレンジャーで出たね。
まあ、けどラスボスやってなかったっけ。
ラスボスやってんのは俺と髪型がほぼ一緒の R 指定だからなんなら最近 R 指定の髪型真似してるって言われてんだぞお前。
やべえ、ほんとつぼし
R 指定は縛ったりしないから。
うん、だってクリーピーっていうあだ名でしょ君。
クリーピーだけだとお前チンポコだろお前やめてくれよ。
プロもクリーピーですみた
いな。あれどう、フリースタイルダンジョンは終わっちゃったね。
終わっちゃいましたよ、うん。
まあレーダーは結構そのバトルでも出てたり。
僕ね、もうバトルね、結構じゃないよ。
あ、そうか。
チーム戦1回やったのと、
うん。
隠れモンスターで1回出たの2回だけ。
ああ、そっかそっか。
そう。で、審査員を1回やって。うん、
審査員やってんだね。審査員
を1回やって、あと、うん、ライブで、ペーソンズで1回と、
うん、
あと、ギダユーさんと一緒に出たのが1回。
その1回がお前なんか特質すぎるから、なんか全体がぼやけて見えんだよな、その1個のそのグレートギダユーさんが。結構コーナーまんべんなく出てるっていうかさ、フリースタイルダンジョンのどの立ち位置からも出てるね。
あ、そういうことになるか。司会以外はやったんじゃない
。うんうん、
あ、司会以外、ね、司会とバトル DJ がやった、
うんうん、いやもうそれに匹敵するそのグレートギダギューさんフューチャリングがあるからね、うん、
キッズリターンだからやりましたからね、うん、そこでね、うん、しかもあのイントロでわざわざブラザーのね、
うん、
エバーイナフを。で、で、で、
パッキンズアップぐらいわかるバカ野郎って。
で、そうそうそう。
うん。
で、で、で、で、で、で、ダーンっていうところから、あの、うん、あーって、キツリターンにつなぐっていうのをギダユさんにやってもらったら、
うん。
間がちょっと入っちゃった。
あの、世界一、幼稚園児でもね、教えればできるっていうポン出しって言われる
んですよ。ポン出しよ。
このボタンを。
まさかのポン出し失敗っていうね、
3、2、1で押してくださいっていうだけのコツなのに失敗するっていう、
はい、あれもうね、あの最高最高
です。可愛らしすぎるよね。
現場でその時あのもう横にいたスタッフたちが全員爆笑してるっつってマジかみたいな感じで、もうあのギダユさんもとかなってて、
やっぱギダユさんはほらフォークの人だから、そのやっぱ機械は点で苦手なんじゃない。
だから、うん、高澤くんでね、その母の音響担当の高澤くんが、うん、そのシャメで、
うん、
CDJ を上から撮って、
うん、
赤丸で、
うん、
ボタンですっていうのを赤丸で送って、で、ギダユさんに送って、
うん、
この赤丸で囲った部分を押してくださいねって言って、もギダユさん、わかったって言って。
ままごとじゃねえかよ、もうそれ。
で、本番ね、全く動かなかったから、ギダユさんまあ僕はね、英語で言っちゃったんですよ。ブインザビートって言っちゃった、うん、
ああ、もうそれが共通の認識だと、レーダーの中ではまあ。
グレートギダユー、ブインザビーって言ったら、ギダユーさんもう、微動だりしたよね、僕は。あれみたいな感じ。
意味がわかんねえって思った。
あのね、フリースタイルランドのライブで90秒しかないから、
うん、
もう90秒しかないでしょ、みたいな。
うん、うん。
く1秒が惜しい状態で、
そうね。
その1番とサビ歌って87秒とかだと。
うんうんうん、
もう本当ギリギリなのに、うん、ギダユ動かずみたいな感じで、うん、やべギダユ動かねえみたいな感じで思わず日本語で、
うん、
かけてくださいって言って
むちゃくちゃだよな、
まあ、だからでもテレビはすごいよ、
うん、
編集で、
うん、
ギダユタイム、
うん、
間の相手ギダユタイムちょん切って、 あたかも義太夫さんスパーンと落ちたみたいな、
お
お、完璧なタイミングでポン出ししたことになってるから、これテレビに騙されるなってみんなね。
やっぱすごいよね、そういう風にできるんだもんな、ちゃんと。
そうそうそうそう、まあ、そういった思い出のある番組がね、
うん、まあまあまあ本当お疲れ様でしたっていうか、まああの番組で本当にラップに目覚めたテッツはもう相当の数いるだろうからさ、
僕毎回ね、誰かいないですかっていう番組が言われた時に、おしょうがいいって言ってたんだよね。
どういうこと、どういうこと、どういうこと、
一人する MC 誰かいないですか、おしょ
う、
お
しょう、どういうつもりで言ってんだよお前、何俺を、何そんなに困らせたいのお前は。
いやいや、聞くなら、うん、カンニャに勝てると思ってたから、むしろ君なら勝てる。他の人は難しいと思うけど、君なら、
うん、
でもあの出会い頭になんか変なことやることで、
うん、
なんつうの、舞の海の猫だまし的なやつが、
う
ん、で、あの、うん、勝ち抜けるんじゃないかなっていうね、淡い期待が。
まあ確かにね、その下手にさ、韻を踏むスキルとかがあったりすると、うん、やっぱそれに頼っちゃうけど、俺ないから、なんかわかんないけど。
あとね、
うん、
モンスターガン対策が打てない。どう、おしょうくんが来た時にどうやってこいつと戦えばいいのかっていうのが、
うん、
分かんないと思う。
まあね、この番組ではもう知ってる人は知ってるだろうと思うけど、心霊フリースタイルバトルってね、
はい、
企画コーナーが昔あったんだよね、番組開始半年目ぐらいは。
そうそうそうそう、おしょうくん、イタコのバイト経験のあるおしょうくんが、
うん、
心霊を下ろして、
うん、
その下ろした心霊と僕がラップで戦うっていうフリースタイルダンジョンに先駆けること。
いや、もう相当真似してっからあの番組の。いやだからこれね、もうちょっと過去回をね、もし気になる方はね、うん、番組最初50回目ぐらいまでやって
た、やってるかな、うんうん、あの心霊フリースタイルバトルっていうね、うん、僕らなりのフリースタイルダンジョンね、
の
俺たちのフリースタイルダンジョンもね、
フリースタイルダンジョンへの本当、うん、ね、
こっちが先に終わってるし、しかも
何なんだよ、そのパクっといて本家より先に終わるっていう、
持たなかったみたいな、
せめて超えてけって
企画持ちませんみたいな。いや持ちませんっていうかね、これってあの投稿企画だから、
うんうん、
心霊、全国の心霊案件でお困りの方に
投
稿してもらうということが、
だからあれ結局は俺が心霊をフリースタイルでこうやっつけてたわけだから、
もう
俺の除霊が勝ったってことだよ、
日本に。だから心霊がいなくなっちゃったっていう、全部やっつけちゃったっていうことですよ。
そうだね、もうリアルゴーストバスターズだったわけですよ、ね、
そうそう、もう日本にもう幽霊はいない、なぜなら僕が全てラップで倒したからだっていう、こういうことですから。これね、うん、
相当すごい力だけどね、
うん、まあ、ちなみにね、今のネットフリックスっていうのでね、
うん、
あのジュオン、
ジュオン、ああ、
ジュオンの、
D ホラ
ー、何、
ジャパニーズホラー、
そうそうそうそう、
うん、
新シリーズが始まったんだけど、
うん、
これがね超怖いから、
いや見たことないんだよ、あの辺のもの、
やばいよ、ほ
ん
と嫌な気持ちになるよ、あの一人で部屋で見てると。
もう
なんかおすすめ、
あのさ、なんていうの、俺結構そのうわーっとか来る系のものは苦手なんだけど、そっち系もある、
いや、自頭っと、だから、
あ、自頭系か、マジで嫌なやつだな、それは。
だからあのさ、やっぱね、日本の風景、うん、日本の家とか、
はいはい、
日本の古い街並みとかってマジ怖いから、これ多分世界で一番怖いの日本の街なんじゃねえかなっていうのを、
うんうんうん、
日本の古い家とかもさ、2階建てぐらいの古い家とかって、
うんうん、
の怖さってさ、
うん、
ね、なんかその、ま
あ、普通の平屋、なんていうの、
平屋、まあ、あの、のび太の家みたいなやつ、
ああ、ああいう感じのね、うん、
ああいうのとか、やっぱその床を踏む音とか畳とかさ、
うんうん、
井戸とかさ、
うん、
これ開けたらいるみたいなのとか、
あと、まあ、リアルな生活だけにちょっと怖く感じそうだな、
そう、うん、一番怖いんじゃないのっていう気はした。
いや、俺ちょっと怖い系はマジで苦手だな、そういうのは。
まあまあね、おしょうくんはね、子供だから。
前だって子供だろ、お前。向けてんの
か。だからね、あのね、怖い映画好きなんだけど、
うん、
怖くないんですかって言われるじゃん。そうじゃなくて、怖いから見るんだよ。あの
怖がりだから見るの？
怖くないのに見ててもさ、何事もないわけじゃない、画面に。
めっ
ちゃ怖いから、
うん
うん、うわーって言いながら見てるのが楽しいわけで、
うん、
怖くなかったら見ないですよ、そんなもの。怖い
から。だからこのさ、ジェットコースターとかでもそうだけど、うわーっていう感覚がイコール気持ちいいとか楽しいっていう方向に持ってけなくてさ、
うん、
なんか、なんでわざわざ金払ってまで いやーってなんなきゃいけないのってなっちゃうんだよな。うらやましいよ、そういうのを楽しめる人は。
ほんと、でも今日のね、昼間、グラップラーバキってさ、ネットフリックスで初め見れるんだけど、
うんうんうん、
見たら、その後、そのまま自然に呪音が始まってて。
ああ、なんでそんな、そんな。
で、あ、呪音あるんだと思って見たんですよ。怖くて。うん、4時ぐらいなのに。いやいやいやみたいななりながら見てたんだけど、
いやー、まあこれからの時期夏だからさ、やっぱそういうのガンガンネットフリックスとかでもラインナップに載せてくんじゃだろうね、そういうの。いや、あなたの知らない世界とか思い出すよ、なんか昔のあの怖いやつ、
だから結構怖えなと思って、やっぱまだ怖いな、まだ怖かったみたいな、全然慣れない。
いやー、ずっと怖えよ、怖えものは。もう
そうそう、怖えものはずっと怖えよっていう話なんですけどね、うん、まあね、この番組、ちょっと待ってください。
もう1時間経ちましたか。
そうなんです、
ね。高澤さんがね、ちょっとお休みなんですけど。
間に合わないかもみたいな感じね。
うん。
はい、ということでですね、ダース・ベイダーのビジネスショーのは、この番組は、記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
ティアックありがとうございます。
はい、テーマと
テーマは、今週は、
うん、何だったっけ、泥団子。
今週の泥団子っていうのは、まあ、番組宛てに来るメールのことをね、
うん、
リスナーさんが決めてくれたんだけど、うん、今週は冷凍食品。
あ、
うん。あなたの周りで、こう、あなたが好きな冷凍食品、だからコンビニとかさ、まあ、本当に
すごいね、種類あるでしょ。
うん。いろんなもの、なんか美味しいものを教えてくださいってことになったんですよ。
なんかないですかねっていうことでね、うん、見てみますか。
はいはい。
サッピさん。
はい。
はい、サッピさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週の泥団子。
うん。
美味しい冷凍食品は、すごいと思うのは、冷凍餃子。
うん。
水も油も、コツもなしでバリバリに焼けます。
うんうん、うん。
味の素のが一番有名。味の素の冷凍餃子が一番有名ですが、うん、私は大阪王将の冷凍餃子の味の方が好きです。あと、冷凍チャーハン、ピラフは急にめっちゃ食べたくなるときあります。
わかる、ピラフは食べたくなる、急に、
うん、冷凍チャーハンね、
うん、
パラパラのやつをね、ごま油で、
うん、
炒めてね、案外ね、
うん、
幸せな味になりますよ、冷凍チャーハン。
いや、もう無敵だろ、それにごま油なんか入れちゃったら。
ごま油です。で、ごま油とあとちょっと卵を足すとかね、
うん、うんうん。
で、実はマヨネーズをちょっと炒めるときに入れると、
うん、
パラパラのチャーハンになるってね。
裏技的な感じ？
マヨネーズをちょっと混ぜて、
うん、
炒めると、マヨネーズ油だから。
でそれが消えちゃうけど、それがパラパラ
になって、
うん、
ご飯がパラパラにね、炒められるようになるっていうね。
あー、いや、なんかね、昔の冷凍食品のピラフ、俺が小学生ぐらいの時のピラフは、やっぱね、その、お皿かなんかに入れて、ちょっとね、上から水をかけないと、硬くなっちゃってた気がしたね、確か。今は多分そんなことないだろうけど、袋ごともボン
って。っていうのはあったね、なんか。
うんうん。水をね、ちょっとやんないと。
あれで幽霊を追っ払ってるでしょ。
むちゃくちゃ、俺開けた瞬間になんか霊気が、そっちの霊気が入って
る。霊気がこう、ふわっと入ってくるから、水をピシャってかけて、
うん。
で、ジョレってやってから炒めないと。
お供え物じゃねえかよ、もうそれを。絶対食いたくねえよ、お前。
あと塩ももろいみたいね。炒める前にこう、三角の、塩の森をね、こう。
やだ、すげえ嫌なんだけど、あの絵面。もう
やってからこう炒めないと、ちょっと霊が混じっちゃうよっていう、現象があるらしい。
やだやだやだ。
でも大阪王将の冷凍餃子っていうのも、スーパーとかで売ってるのかな、なんか店で売ってるのかな、
うん、店でね、売ってそうだよね、そういうのって、
うん。
ラーメン屋さんって結構持ち帰りで餃子売ってるもんね。
うん、まあ、でも、まあ、餃子もね、簡単にね、まあ、昔餃子はなんか水を、
うん、
ぐらいフライパンに浸して蓋をしてみたいなのね。
ああ、そういうイメージあるね。
うん、そうそう、水で浸して、
うん、
蒸すみたいな、
うん、
のもあったけど、最近はもっと簡略化されてんだろうね。はい、サイシクトさんかな、SYKT さんなんですけど、
はいはい、
今週の泥団子、
うん、
各種スーパーやコンビニで売っている 長川焼き。
おお。
長川焼きです。
おすすめの食べ方
は、一度レンチンしてから、さらにオーブントースターで少し焼くと、外はサク、中はふわです。
いいね、ダブルでやるんだね。うん、
まあ、あの同じタイプで冷凍たい焼きもいけます。
冷凍で俺食ったことないな、その今川焼きたい焼き系は。
今川焼きってさ、
うん、
普段今川焼き食いてえなって思うことってないんだけど。
いや、ないな、うん。
売ってるとすげえ食いたくなる。
まあそうね、マーケットってなんかね、通りで売ってたりするとちょっと買おうかって思うけど。
あの、なんかあの、フォルムがいいじゃん、あの、丸がちょっとさ、超、円筒みたいな。うん、あの、なんか、でも、味はさ、
うん、
あんこが王道でしょ？
あんこと、まあ、ウグイスとか。
ウグイスとかね。でも、うん、ね、僕はね、味覚が子供っぽいからね、
うん、
あのカスタード。
カスタードもまあまあうまいよ。あんこもうまいけど。
ちょっとね、カスタードが熱いカスタード。
うん。
口に入った時に熱っっていうカスタードが、
うん。
めっちゃ好きなの。
お前すげえブスな女か、お前は。本当に。何なんで
好きなの。もうカスタードがあればもう幸せなんだ。
あ、ブス女子高生。
しかも原宿の、原宿でカスタード今川焼き食べに行こう、おしょこう。
ブスな上に眼帯してる女子高生はやめてくれよ、お前。
うん、まあ、それぐらい好きなんだ。だからね、あの
今川焼きと大判焼きって何が違う？
ん？
今川焼きと大判焼きって何違う？
大判焼きは、
大判焼きはまあ、ま、円形状でしょ？
円形状、うん。
今、たい焼き
はたい焼き。たいでしょ、
うん、今川焼きって何？
大判だから大判でしょ。今川は今川でしょ、あれ。
え、なんだよ、今川って。今川が俺そもそも、え、みんな知ってんの？今川って頭に浮かぶの何かが。
今川、あれが。
じゃあ、あんなんだよ、今川って。
今川知らないの？
知らねえから聞いてんだろ、今。
いや
なんだよ、今川って。
え、今川知らないんだ。
小判みたいなジャンルの、なんかそういう形のものなの。
違う、あの、角曲がったところに住んでるから、今川。
今川さんなの？
そうだ、今川さん。ああいう感じよ、今川さん。
山田さんとかみたいな感じの。
今川さん。
なんで今川って形がだから想像できねえだろ、人型ってことじゃん。
だからそれを焼いたらあなの。
お前怖えね、怖えだろ、人を焼いたらお前。
今川さん焼いたら。
仮装だぞ、仮装。
いや、一応今川さんやっぱ焼くとああなるねってみんな分かってるから。
すごいなんか、もうちょっともう仮装場しか俺出てこなくなってきたんだけど。
角を曲がって今川さん焼くと、おう、今川さんっつって。
今川焼きマジで食いたくねえよ、お前そんな怖すぎんだよ。
じゃああれさ、中がさ、
うん、
お好み焼きの具みたいなのが入って卵とか入ってるのは大阪焼きっていう名前で売ってたりするじゃん。
ああ、はいはいはいはい。あのお祭りとかでも売ってんねよく。
あれのね、中にはまだあのちょっとした半熟っぽい卵が入っているバージョンも僕は結構好きですね。
ああ、うまいね、ああいうのも。うんうん、
まあ、外は今川なんだけど、ね、見た目は。
今川がいたからピンとこねえんだよ。よくわかんないけど。
今川、うん。はい、太郎さん。
はい。
はい、今週のドロランゴ、うん。僕は肉などは生協で購入しているのですが、サンマの竜田揚げ。
う
ん、これがね、レンジで温めるだけなのに、揚げたて風と変わらない味で美味しいです。
おー、
サンマの竜田揚げ。
そんななんだ、俺すげえサンマの竜田揚げ好きだけど、冷凍であるんだね。
サンマ DJ 竜田。
サンマ竜田さんはいるから。
サンマ DJ
竜田。サンマはいらねえんだよ、そこ。
サンマ DJ
竜田。DJ 竜田さんな。
カオパスブラザーズのサン
マ。それは、何、竜田揚げは、どこ、うん、コンビニとか書いてある？
いや、どこってメーカーは書いてないけど、サンマの竜田揚げの冷凍食品が。
もう珍しいね、竜田揚げは。フライは結構さ、冷凍食品であるけど。
だからレンジでチンするだけで。これ太郎さん今青森だから。
うん、うん。
青森で売ってんのかな、これね。
まあでもなんか、大手が作ってんのかもね、大手の日冷とか。
サンマの竜田揚げ確かに美味しそう。
うまいよなぁ。うん。なかなか使いないからな。
この間さ、うちの娘の上の子がさ、
うん。
急速でサンマが出たらしいのよ。
おぉ。え、サンマ？
そう、サンマ。
急速で。
タイミング。
レベル高くねえか、それ。
でもこんな時期にサンマが出たって言って。
うん。
そしたら、やっぱサンマがもう油でギトギトすぎて。
うんうんうん。
しかも、小学生ってやっぱ魚嫌いな子多いから。
え、何？普通の塩焼きっていうか、
ま、焼き、そう、焼きサンマ。
一匹。
うん。
うえぇ、ー、
それで、その魚嫌いな子とか残すから、
うんうん、
うちの子は最初から2枚取って、食用構成ですから、 ただ油ギトギトすぎて、
え、なにそれは揚げてあったりするの、それとも塩
焼きサンマが、
ね、
油分が
そもそもさ、あんなのさ、大人だってうまく食えない人いるわけでしょ、あれ難しいからさ、ほぐして食うのが。
でも帰ってきたらすごいなんか悲しい顔してるから、
うん、
どうしたのって言ったら、でもあんなに大好きだったサンマが少し嫌いになったとか聞いてて、
でもその何胸焼けしてんの、
そうそうそう、なんか気持ち悪くなっちゃったらしくて、そのサンマの油で、
そう、もうそんなに乗ってるんだ、
うん、小学生ながらにサンマを焼くのって難しいねってことでした。
すごいなんか人生をなんか何周かした人の渋みのある意見だけど、
そうそうそう、
なんかそういえば今年のあの目黒のサンマ祭りはもう中止決定してるね。
あ、
うん、コロナで、
ね、
うん、いつも無料で配ってるからものすごい並ぶんだよな、人目黒中もう人だらけになってて、さすがにあれはね、
今はだからあの DJ おしょうと中則さんの関係が一番コロナ後にあるふさわしい、
あれは早すぎたね、もう
早すぎたコロナ対策あのソーシャルディスタンスたっぷり取ってるっていうね、
めちゃくちゃ取ってるからな
はい、マタンゴアールさん、
はいはい、
はい、今週のどんだんごおすすめ冷凍食品、
はい、
セブンイレブンのカップチャーハン、
うん、お
ー、王道のチャーハンです、ですごく美味しいんです。で、うん、やや薄味でも量も少ないのですが、うん、カップ麺と合わせて食べるのもがいいと思います。ちなみにカップのまま食べられるので、うん、洗い物にも、あ、洗い物したくない時にも気軽に食べられます。
なるほど、これはいいね、一人暮らしとか最高、
うん、
カップに入ってんだ、
うん、
だそれじゃあもう本当にお皿みたいな感じで
こうやつですね、
あー、それでそのままドンってこうレンジの中にもう立てなんていうの、倒れないで入れられる、
炒め油香るチャーハン、
あー、すげーいいね、もうお皿も洗う必要がないっていう完璧バージョンね。
あのさ、町中華とかでさ、
うん、
チャーハン下手なとこあるじゃん、
まあたまにね、ほんとどうやってこんなベタベタっていうのは、
ベタベタにどうやって作ったお前っていう、
うん、
ね、うちの近くにも一軒そういう店あるんですけど、
うん、
チャーハンこれやばいな、このチャーハンの油みたいなのはあるんだけど、
いや、ま、だから町の定食屋さんとかになるよね、そうなると、うん、その今はさ結構チェーンとかのお店もさ、もうきっちり綺麗に出来上がるじゃん、もうパラパラのものがある程度安くても、ね、すごい、
安
くとかでもね、
やっぱコンビニの方が実は美味しいっていうパターンあるからね、そういうところで。
コンビニのチャーハンのおむすびとかすげえうまいからな。
チャーハンおむすびね、チャーハンおむすびね、うん、好き。
うんうん。
チャーハンおむすびはね、マジで美味しいです。大阪のものですが、うん、大阪焼き知りませんでしたっていうね、スーパーチャット、ありがとうございます。
でもありがとうございます。
大阪だと大阪焼きのこと知らないらしいよ。
まあそんなもんか、実際。
お前は人生の半分損してるね。
出た
これ。
出たー。
本当に高いよね、人生の半分損してるっていう人。
めんどくせえやつがよく発するやつね。
人生の半分損してるは本当言われたくないっていうかね。
うん。
その分お前の倍こっちは他のこと楽しんでるわ、みたいな、
ね。いや、本当そうだよ。
思うときありますけどね。まあ、ツイッターはそんな感じですかね。
こんな感じですか、
はい、YouTube をちょっと見てみましょう。
うん。
YouTube。
いやー。あ、でもなんか食いたくなってきたな、うん、チャーハン。
チャーハン食いたくなってきたね。
そのお皿に、カップチャーハンっていうのはすげえなんか俺、うん、はい、なんかいいな。便利でそれ使おうかなって、うん。
セブンイレブンだってよ。
うんうんうん。
はい、中野里さん。
はい。はい、はい。
今週のドルダンゴ。これまた、セブンイレブンの、
うん。
マコタンメン中本シリーズ、うん、カップラーメンもありますが、実は、冷凍の、つゆなし麻ラーメン。
うん。うん、
これがですね、自分は辛いものが割と強い方なので即購入、レンジで温めて同梱されていた、ね、火薬、花椒、花山椒っていうのかな、
山椒、うんうん、
フォアシャオ、フォアシャオっていうのかな、
うん、
を入り、ラー油なるものを、袋が小さいので大したことないだろうと、うん、釜全投入したところ、
はいはいはい、
めっちゃめちゃ
もうし
びれる体、
うんうん
うん、で次の朝のトイレでも昨日の中本の思い出が味わえるというね、二度おいしいっていう。
担麺中本って俺行ったことないけど、超激辛のあれでしょ、
北極みたいな、
うん、もうなんか辛すぎて寒くなっちゃうみたいな感じなんでしょ、ああいうの。
ちなみにだからね、中本 のシリーズってセブンイレブン限定なんですよ。
ああ、そうなのか。
で そのセブンイレブンで蒙古タンメン中本のシリーズが買えるっつって、実は、うん、去年か沖縄に初めてセブンイレブンができたの、うん、
あーできたね、うん、
でもう行列、セブンイレブンに行列ができてたんだけど、
あーなんか冒頭されてたね、
うん、そう沖縄のセブンイレブンは、うん、赤本が最初なかったの。
そっかー、
すごいがっかりしてた、
まあでもやっぱ暑いとこだから辛いものの、まあんま食べないわ。そんなことねえか。
友達がね、すごいラーメン好きなやつなんだけど、
うん、
ダーさん沖縄のセブン使えないっすと思って、
まあでも好きな人にとっちゃね、それ
もうそれが楽しみだったみたいなんだよ。
まあ確かにそれはそうだろうね、は
い、
うん、
それがダメだったって。今どうなのか分かんないけどね、なんかその、うん、導入当時は、
うんうん、
うん、
まあ、ちょっとショックだろうな、それせっかくセブンでねえのかよってなっちゃうもんね、うんうん、
でですね、
はいはい、
ですね、陸人、リップバンさん、
はい、
はい、スミレの冷凍チャーハンが美味しかったですよ、うん、スミレ、うん、スミレっていうのは何だろう、あのメーカーなのかな、
スミレラーメン屋さんかなんか、全然ピンときてないね俺らが、うん、
スミレの冷凍チャーハン、まあでもやっぱ冷凍チャーハン強いね。
スミレっていうメーカーがあるのかね、じゃあ、そういう。
ちょっと調べてみましょう。ま
あ、冷凍チャーハンはすごいいっぱいあるだろうな、はい、本当に。
うん。
はいはい。
はい、ですね、うん。これちなみにね、流れの聞いちゃう普通歌なんですけども、はい、なんだ、正気さん、正気、正気秋人さん。DJ 和尚の和尚って、
うん、
ラジニーシーから取ったんですかって。
ラジニーシ
ー、うん、何これ、
ラジニーシ
ー、ラジニーシ
ー何ですか、ラジニーシーって、
ラジニーシーって何だろう、まあでも多分そうでしょう和尚はラジニーシーからパクってます。
お前勝手なこと、お前全然見切り発車してんじゃねえよ、お前意味わかんねえで言ってんだよ。ラジニーシがなんかどっかのさ、なんか暴力組織とかだったらどうすんだよ、お前なんかそういう殺人軍団みたいなさ。
殺人軍団、ラジニーシ。
殺人軍団の教祖がオシオとか。
殺人部隊、ラジニーシ、
うん。やめてくれよ、お前ラジニーシ。ラジニーシってなんだろうね。うん、
あ、スミレはやっぱ札幌のラーメン屋さんのスミレらしいですね。
ラーメン屋さんね、はいはいはい、
うん、いや、そのスミレのラーメンね、高田のババとかにもありますけど、
うんうん、
美味しいですから、そこの冷凍チャーハンが美味しいってね、なんか言っててお腹ちょっと減ってきちゃったよ。
いやもうこういうことだよ本当に、うん、グルメ番組とかさテレビとかっていうのは、
うんうん、
それ売れやってると食いたくなるもんないの、
そうそう、そういうのありますよね、うん、でそんなもんかな今日は、
はいはい、
うん、はい、
来週はどうぞ、
教えていただきありがとうございます。冷凍食品ね、うん、やっぱちょっとこれからセブン行って買いたくなるぐらいのね、パンチありましたね。
いいねいいね、なんかすごい情報番組っぽいよね。
情報番組ね。
だからここにさ、なんか写真とか出した
の、うん、この番組何のためにやってんだろうって謎に思ってる人多いと思いますけど、こういうことだと、うん、そのためにやってる。こういう冷凍チャーハンをみんなに届けるために、
うん、
この冷凍チャーハンを寝れる気持ち、
うん、
僕らがいかに冷凍チャーハンで盛り上がるか興奮するか、冷凍チャーハンのこのチャーハン一粒一粒で我々がどれだけの喜びを感じることができるか、これをあなたに届けるために100
人長い長い長い、早く終われ。いやいいんだ、俺ら別にグルメ番組とかさ、渡部とかじゃないから、やりこういうこと、
なんで俺渡部なんだよ、よりによって。多目的すぎるぞ。
多目的、
これ多目的砂場ですからね、この
多目的砂場ってなんだよ、それ。
多目的砂場です、何でもできる砂場ですってね。うん、冷凍食品の紹介もできる砂場ですみたいな。
まあまあ、たまにはこういうね、いいよね、みんなが好きな話題が。
最近泥団子ね、うん、この番組の投稿は泥団子という、ね、砂場っていうのはこの番組をやってるのは砂場なんですけど、
はいはい、
砂場の泥団子ということでね、やってきたんですけど、うん、案外最近泥団子みんなね投げつけてこねえなみたいなのがあったんですけど、今日はね、うん、結構泥団子集まりましたね、
集まりましたね、団子がいっぱい。来週どうします？
来週の泥団子ね、何がいいでしょうか、まあ、冷凍食品もいろいろ集まったからね、
うんうん、
なんだろうね、僕はね、
うん、
やっぱコロナ中にね、その料理増えたとも言いますけど、
はいはい、
同時に、さっさと買い物して、
うん、
帰るっていう意味では、案外ね、うん、スーパーとかね、コンビニの弁当も買ってるんですよ。
ああ、お弁当ね。
なんで、ちょっとね、改めてね、やっぱおすすめのお弁当を教えてほしいなと思った。
お弁当って言っても、まあ、その、難しいよな。いろんな、特に名前がついてないお弁当とか。
だから、その、買った場所が大事だと思うよ。ファミマの、
うん。
ンベンとか、セブンの何々とか、大関、オリンピック、声優とかね。うん、
はいはい。
いろいろあると思いますから。
まあ、だから、あとはさ、あの、なんていうの、他弁系のさ。
他弁、オリジンとか、弁とかね、
うん。うん、オリジン系とかさ、うん。
これはね、ラジニー氏はいろいろ問題が起こった宗教団体の和尚です。あ、やっぱダメなやつだ。
お前、あの、結構地形じゃねえかお前。割と近いことになってる。危ねえ危ねえ危ねえ。
いやいや、そっからです、あの彼は。
そっからじゃねえから、普通に高校時代のあだ名です、僕の和尚っていうのは。それを DJ 名につけただけですからね、はい、
あの一応由来はね、朝早起きってことです。
そうです。だからラジニー氏ではありません。うん、
そしてね、全く同じ名前の DJ 和尚さんって方がレゲエのね教科なんですけど、うん、それはレゲエ DJ のこの和尚さんですから。
うんうん、まあ一応僕が独り勝ちって感じでしょうかね、今 DJ おしょうは。
保証業界、DJ
おしょう業界では、うん、はい、
まあ
困ってんじゃねえよお前。
いや、転がそうか、今の転がそうかなと思ったけど、どう転がしても大して面白くなんねえな
って。ふざけんなよお前。来週お弁当、
お弁当がいいんじゃない、僕、うんうん、お弁当のいろいろ教えてほしい、単純に。駅弁とかでもいいし。
うん、あ、駅弁とかもいいね、そっち系も。
あんまり、まあ旅行はね、あの、うん、今みんなしてないと思いますけど。
うんうん。まあだから結構さ、駅弁フェアとかでさ、うん、駅弁買って旅行した気分になるっていうのもいいんじゃん、なんかすごい。
そう。
あ、なんとかの釜飯ったんじゃん、あの、
うん、
こういう丼に入ってるさ、うん。ああいうのとかってあんまり食いたくなるもんな。
うん。うん、はいはいはいはい。まあね、なんでしょう、ね。
あと、
ラジニー氏はインドの方なんですね。
うん、まあ、弁当って言って、弁当にこれ入れていいのかわかんないけどさ、やっぱ富山の、ます寿司の駅で売ってるやつとかも結構さ、うん、もうあれ、
富山のます寿司って言ったらさ、
うん、
僕らの同い年のラッパーのガッツキマン。
ガッツキマンね。
ガッツキマンがね、うん、あの、吉田屋っていう。
吉田屋有名なんだよ、これもね。
の大将ですから、今ね。
最高にうまい、ここは。
うん、このます寿司は、
うん、
マジでうまいんで、
うん、
結構もし富山に行く機会があったら、あの結構あちこちでね、吉田屋あの有名ですから。
そうそうそう、なんかフェア系にも多分出てんじゃない、有名
な。虹になってるね、その二段になってるマス寿司があってね、こう、うん、これを竹のこういうのでさ、
うん、
こう収めて、あれはね、たまんないものがありますよね。
そのこの若大将がね、ラッパーのガッツキマン。
ラッパーのガッツキマンで、うちだと同い年
なんで、うん、僕も一曲アルバムプロデュースさせてもらって。
あ、僕もやってる。
うんうん。なんか、その、ライブ、富山でやった時、
うん、
まあ、朝までやるイベントだったけど、やっぱ朝ね、4時ぐらいに。
4時ぐらいに仕込みに帰るんでね。
仕込みにバッて、ね、マイク握って、入って、もう包丁握り
に行くみたいな。これから、あの、ちょっと仕込んできまーすって、寿司を作りに行くっていうね、うん、結構リアル
な
ん
ですね。なかなかね、その、景気、威勢のいいっていうかね、すごいなんか、ナイスガイだよね、多分。
そうそう、全然最近会ってないけど、
俺も会ってないな、うん、
もうあの吉田屋はすごくね、やっぱ繁盛してるって言いますから、
俺は本当富山行ったら絶対食べてほしいね、うん、
まあ、僕はあの結婚のお祝いメッセージを送った後離婚したっていうのは確実です。
そういうパターンはな、本当に何とも言えねえよな。
まあまあまあ、うん、もう何度でも、何度でも言うぞーって。
まあまあまあ、結構あることですよ、そういうのは。
そうですね。まあまあ、そういうやつが、いっぱいいますよ。でもね、うん、まあそんな感じでですよ、
はいはい、
来週はお弁当をね、募集するとして、でちょっと来週の原田だから、
はいはい、
もうから30分ほど遅れてのスタート、ちょっとだから、ね、うん、これもスタジオに行ってやるってなると渋谷なんで、レッドのスタジオっていうのが、
うん、
だそうするともうちょっと遅れる、あの急いで帰って半30分、まあ結構ダッシュで帰ってきて、
まあじゃあこ来週そのまあ
僕ちゃんと告知します、あの、うん、ね、あのレップサイドがどういった感じなのか、僕はリモートでできるんだったらお願いしたいなと思ってはいるんですけど、
まあ一番早いのはまあツイッター、インスタとか、まあその辺を見てもらえれば、うん、まあすぐ分かり次第発表しますんで、
初のね、うん、時間変更なんだけども、実は、
うん、はいはい、
動画アップ時間を間違えてアップされなかった時が前1回あって、YouTube に、はい、スケジュールね、
うん、予約、タイマー予約みたいな、
タイマー予約やったら、うん、次の日、土曜日とかにしちゃってて、
うん、
全然アップされなかったみたいな、
あったなぁ、1回あった、まあまあまあ、
122回目にしてね、
うん、
諸事情により時間が遅れる可能性もありますということでね、ちょっとこれは、うん、申し訳ないですけどね。
ね。
うん、まあまあ、でも、結構、これも時間結構気にせずにね、ライブでやってるとね、まあ割といい感じですよ。
はいはい。うん、まあ本当はね、この番組1時間番組だったけど、なんか最近まあ1時間やったり。
昔ね、30分番組にしようって頑張った時ありましたから。
ああ、あったね。あんまり、ね、逆に不評だったんだよね。
そうそう、タイトにね、これはもうちゃんとした施設の番組みたいに、時間決めてやるぞって、30分で終わるぞみたいなね。
うんうん。
何回かの過去回見てるとありますから。
そうそう、まあなんかその YouTube ってコンテンツ自体がさ、やっぱ10分ぐらいの動画が多かったりするから、うん、と思いきややっぱり、トーク番組はある程度の尺があった方がみんなこう聞き応えがあるんだろうっていうのはなんとなく分かったよね、その時は。うん、
そうそう、だからまあ気にしない方が良かったっていうのはあるけど、一回やっぱり試行錯誤のね、30分期っていうのがありますから、
うん、そういうのあったね、うんうん。
で、イベントの告知ですが、
はいはい、
7月の20日、
うん、
はね、ネイキッドロフトからの無観客オンライン配信で、
うん、
ダースレイダー L 歌舞伎のうっかり1周年のスペシャルゲストで DJ 和尚、
そう、なんか得したような損したような発表だけど、
結局
4人の出方が変わったっていうだけ
です、ね、ちょっと比重がちょっと、和尚さんだから今回もゲストだから、
うんうん、
ちょっと偉そうにしてるよ、
そうそうそう、もともとねこの4人ではいろいろやってたけど、まあちょっと今回はね、
ゲストの DJ 和尚君にはちょっとまあ今後細かくね何をやるとかっていうのはやってみますけど、まあ、うん、なんかね、ワクワクチャンネル的なやつの、
うん、
スペシャル版を出張
を、僕は YouTube 個人でやってるワクワクチャンネルっていうのは、うん、おもちゃを紹介する YouTube チャンネルなんだけど、うん、まあ、それでやってるこうなんかおもちゃレビューを生でちょっとやったりとか、うんうん、そういう感じですね、
やってみようかな、ね、これオンライン配信なんでチケットを買うと見れるようになりますんで、うん、これもね、720にやりますから、で、うん、そうだそうだ、YouTube といえばね、僕ね、はい、相方のやつも出ましたよ、この間。
あ、ガキレンジャー、ヨシ君。
そう。
吉野家
っていうね、まあ、ヨシ君の個人番組、
うん、
チャンネルっていう。
そうだね。
西田真央さんっていうアシスタントと一緒にやってるんだけども、
うん、
のゲストで呼ばれて。
はいはいはい。
カレーをね。
うん。あ、カレーのね、はい。ちょっとね、まだ見てないんだけど、俺も。
うん、そうそう。まず見ろ。まず見ろ。
まずね、すげえよな、なんか。すげえ、俺も出てないのに、レーダー出てんだっていう、
その。先に僕出ちゃったみたいな。
ガキレンジャーのメンバー、誰一人まだ出てないのに。
そう。飛び級で僕から来ましたみたいなね。
うんうん、
でも、実はそこで僕が今後発売予定の、
うん、
ダースレーダーダメやカレー。
うん、ダメやね。はいはい。
アップル商品を、
うん、
やっぱ本邦初公開で、
お
食べてもらってますから。
おー、すげえすげえ。
ちょっとね、これまだね、だからリリースデートいつ出るのかとか、ちょっとまだね、これもだからコロナで工場止まっちゃったりしてて、なかなか、
うんうんうん。
なっちゃってるんだけども、
うん。
よくやくサンプルができて、箱のサンプルもできて、
っていうところ。じゃあもうほんと、視聴版が出来上がったレコードを、
そう、ま、レコードのなんかね、プロモ版ができたみたいな。
うんうん、よし
くできたから、で、それをちょっと紹介もさせていただいてたりもしますんでね。
うん。
あれはね、本ちゃんにちゃんとできたときはね、うん、お翔くんとかにも食べてもらって、
いやー楽しみだな、それは、うん、
レポートしてもらいたいと思ってはいるんだけど、
ま、なんかレーダーの曲も作るやつだっけ、
ん、曲もね作った、
うんうん、ね、
買うと曲がダウンロードできるっていう、その曲とカレーが合体している
、すげーコンテンツだよな、曲とカレーセットで売り出すってさ、斬新だよね、うん、すごい、それは
それがようやくね、うん、出そう感じがするので、
うん、
まあね、なんとかね、皆さんにも食べてほしいなとは思いますが、
はいはい、
うん、そうそうそう、あ、直樹、高木直樹さんからの LD 企画ですねっていうのを、
そう、あ、そう、LD 企画ね、うん、うん、
まあまあ、僕のカレーもだから早く作りたいなみたいな、これもちょっと正式にいろいろ決まったらね、
はい、
たいと思いますが。
うん、
あとね、僕個人のちょっとこのチャンネルの方の告知を言うと、7月11日、
うん、
来週の土曜日に、この番組、チャンネルの人気コンテンツの100分で宮台真嗣。
宮台真嗣さん。うん。
100分で宮台の、オンライン、無観客オンラインチケットイベント、ロフト9さんからね、
うんうん、
711にやりますから、
おーおー、いいね、いいね。
宮台、聞きたいって人はぜひちょっとね、よ
ろしく
お願いします。そうみたいな。まあ、100分宮台さんにいろいろなことを喋ってもらってね。
うん。
企画を用意しております。
はいはい。
大島くんはどうですか、なんか。
あのね、僕はでも久々に明日。
明日だ。
うん。DJ をね、まあ、無観客というか、まあ、スタジオで、アベマ TV で。
あ、アベマ TV でのアベマミックス？
アベマミックスで、明日のね、8時半から僕は出番なんで、
お
ー、そこからね、もう1時間半、バーンと生配信で。
1時間半もやるの？
うん。やったことない。久々、もう、むちゃくちゃテンション上がってるから、もう。
君1時間半も DJ やったことないでしょ？
あるわ、バカ、お前、なんだ、お前、もう20年以上やってんだぞ、DJ。
3分ぐらいで疲れちゃうんじゃないの？シャンプーでピコーン、ピコーン、ピコーンってなって。
おじいちゃんじゃねえんだよ、お前。
もうお家に帰らなければいけないんです
よ。ウルトラマンかも。あと1時間半ね、結構長い。長い。
うん、長い。いいね。それはアベマ TV で見れるんでね。
アベマ TV で、はい。うん。生配信なんでね。
あれ、これ何？イベントとしてはどういうかな？
まあ、通常のアベバーミックスっていうこの番組の中で、うん、まあ、各 DJ さんが、あと僕以外にも3人ぐらいいるんですけど、その真ん中ぐらいで8時半から僕やらせてもら
う。これか、アベマに今、タカボリンがいるから。
そうそうそうそう。
タカボリンからのオファー、うん、
まあ、そういうことはあんまり言うなよ、お前。そういうことを。
いや、すごい、付き合いが長い人で、別にだから、なんていうの、普通に真面目に仕事しているんだけど、
そうそうそうそう、
アベマのヒップホップ担当、そういえば、
うん、
僕らの結構昔からの知り合いで、
そうそうそう、本当ね、長い付き合いの、
なんならサラダ人と一番仲良かったっていうね、
うん、
そうそうそう、そういう高
子、サラダ人はあんま最近会ってないんだけど、
そうそうそう、うん、あ、でもね、もう一個あった、僕ね、来週の7月の6日、
うん、
月曜日から、このチャンネル、新しい連載の、
うん、
が始まるんだけど、これがね、夜のすすめって言ってね、
うん、
新宿の歌舞伎町、今だからその夜の街とか言われて、結構虐げられている歌舞
伎町。夜の街、小池の街。
うん。を、うん、実はこういう街ですとか、こういう人がいるんですっていうのを案内してもらう、僕が。僕は全然知らない体で、歌舞伎町をいろいろ案内してもらうっていう番組が始まるんですけど、うん、手塚真紀さんっていう、
はい、
歌舞伎町の商店街の会長さんなのかな。
まあ、本当に新宿に根を張
ってる、うん、そうそう、歌舞伎町のいろんなことを仕切っている人で、ホストとかもやってる、ホストクラブとかも経営してる方なんだけど、はいはい、その人にいろいろまず教えてもらうっていう番組が来週6日から始まるんだけど、
うんうん、
その人が、
うん、
サナの店行ったことあるんですよ。
あ、本当に、さすがやっぱ新宿完全に仕切ってるね、それは。
あ、このお店ですか、2回ほど僕行きましたよみたいなこと。
へ
え。そこね、全く言わずにサナの店に行くっていうのを
な
ってちょっと思った。
いいね、それも、うんうん、
お客さんですとか言って、だからついにサナダ人が、
そういう角度から接触できるとはね、
そうそうそう、全くだから連絡しないでって、ここで喋ってても絶対あいつ見てないから、
うんうん、
絶対見てないから、あれだと思うんだけど、
それ面白いね、
うん、
それは、ね、何でやるの？
この YouTube チャンネル、
YouTube で、はいはいはい、そうそう、いや楽しみだね、それは。
だからね、そういうのもあった。サナの店、これで行くかも、みたいなね。僕ら、酒飲まないからさ、あんまり言ってないわけじゃない、そういう、
うんうん。
だから、まあ、でもそういった番組の企画でいろいろ教えてもらうんだったらね。
うん。
っていうことが来週始まりますから。
はいはいはい。
まあ、そういったものも、いろいろね、お楽しみというか。まあ、明日じゃあ、おしょうくんは、食べ物、うん、8時半から10時までってことね。
8時半から10時まで。うん。まあ、結構明日はね、こう、日本語ラップ、もう結構メインに行こうかなと思ってるんで、うん、そういうの好きな人はバッチリ聞いてくださいって感じ。
でもさ、
うん、
おしょうくんさ、今日の格好、うん、
はいはい、
和服に戻った感あるよね。
和服に見えるこれ。
和服に戻った感がちょっとあるのよ。
サムエっぽいなんか、
うん。でも君の新しいアーシャの顔が、
うん、
おしょうくんの決め顔なんだっていうことを分かってみると、
うん、
すごいなんか複雑な感じになるね。
なんなんだお前、どこチェックしてんだよこの野郎。
あれってこれ、おしょうくんこの決め顔最近よくやるなみたいな。
久々にスタジオ入ってちゃんと撮ったんだから、あれ。
あ、スタジオでちゃんと撮ったの？
うん。
お、なんだ、自撮りと同じぐらいのクオリティだったよ。
お前ふざけんなお前。チェックもうカメラマンさんに謝れお前。
いや、もう神の自撮りかもしれない。神様、タコ神様なんだ。
洋服のさ、アーシャがなかったからさ、考えてみると。
うん、あれだもんね、和服のアーシャでずっと来てたもんね。
うん、今度だから、L歌舞伎ちゃんってやるさ、
うん、
公開イベントじゃない、無観客イベントもさ、上田さんが俺のさ、着物の写真をどっかから引っ張ってきてさ、
うん、
最初、 あの告知で使ってたからさ、まあ、すぐね新しいアーシャ送ってね今使って。
怒ってたって言ってた上田くんが。お嬢さんすごい怒ってました。
怒ってねえよ。いやちょっと待ってくれとは思ったけど。
まあ今着物着てないっていうことが最大のね、うん、唯一伝えたいメッセージってのはもうマスクをやめた。
ここだけだから。
うん、それ以外伝えたいことは特にないっていう。
特に本当にねえよ。
一応ね、林くんがね、当日 BB 弾を茶碗で用意しときますって言ってたから。
だから食ってねっつの俺 BB 弾を。ご飯っぽいけどあれ、こう、入れたら。
あの、おにぎりの具にね、イクラおにぎりみたいなのをね、あの、BB 弾が入ってるやつをお食事で食べてるから。
食ってる。相当腹壊すからな、あんなの食ったら。ちゃんとね、ちゃんと食べてますから。
う
ん、
はい。あの、ということでですね、この番組への、ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ツイッターでは、ハッシュタグ、ダースおしょ
う。
ハッシュタグ、ダースおしょうでつぶやいていただき、あるいは YouTube のコメント欄、それからメールだったら、ホットゲ、インフォ、アットマーク、ホットゲートドットリンク、インフォ、アットマーク、ホットゲートドットリンクで、送っていただけたら、投稿、泥団子のね、投稿、あるいは普通歌の投稿ができると思いますので、
うん、そうね、なんかもうできればね、あの普通歌とか、あの
泥団子みたいな、
ね、うん、今週のテーマとか書いてもらったらちょっと楽かな、読むときに、うん、
まあまあね、あの数がないときはどっちも関係ないんですけど、
うん、関係ないけどね、大体関係ないけど、
割と、
うん、
多めの泥団子集まりましたから、
はいはいはい、
そうそうそうそう、まあ、そういった皆さんね、次はお弁当を教えてくれってことですね、
うん、あと YouTube のコメント欄とかでもいいんでね、ぜひぜひお願いします。
はい、じゃあね、今日もね、長々と、まあ、高澤君結局間に合わなかったな。
間に合わなかったね。うん。
あのね、いつもね、サムネ、この番組のね、うん、あのサムネイル、
はいはい。
はーって書いてあるサムネイルは高澤君が実は作ってくれているので、
うん、
今回あの写真を高澤君に送って、サムネイルだけ後で作ってもらおうと思います。
うんうんうん。
うん、なので、ね、皆さんぜひ、来週の、もよろしくお願いします。うん、ということで、固めのダースの実行とダースエラーと、
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、二人揃って、
ありがとうございました。またね
ー。はい、終了でーす。